一です。
純です。 Feeling Good The Podcast、 今日はですね、11月5日それから6日に、埼玉スーパーアリーナにね、ガンズ&ローゼスが来まして、細野陽一くん、それから僕と行ってきましたので、そのレビュー会ということでお送りしようと思います。
イエイ
イエイ
イエイ。で、今日はね、おなじみのゲスト、須郷くん迎えてお送りします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくです。
よろしくお願いします。
1曲目聞いてもらったのは It's So Easy、Appetite for Destruction に、収録されてるナンバー聞いてもらいました。
イエイ
イエイ。
この曲は2日間とも日本のライブでは、日本公演では1曲目っていうことになってたよね。
うん、そうだね。
うん、いよいよ始まったなっていう感じの、なんかテンション上がったよね、この曲始まってね。
めちゃめちゃ上がったね。
うん、
イントロでね、
来たってなったね。
なった。
うん、
相当良かったよ。あ、その前、陽一くんと須郷くんは5日に行ったんだよね。
う
ん、
そうそうそう、はい、2人でね、一緒に行ってきたよ。
で、私はね、6日の日曜日に友達と行ってきたんだけど、
うん、
先にいいですか？
うん。
淳さんすいません。ちょっとお願いと言いますか。
はいはい。
結構今日なんか、ギターの話とかをしたいんですよ。
いいですね、しましょう。
で、俺ずっとドラムやってて、
うん、
なんか、ふわりとかなんかそういうなんか、弾き方がなんとなくこんな感じみたいなことを言ってるかもしれないですけど、うん、違ったら違うって言ってください。ギター弾いてなくて、ちょっと違うんじゃないみたいな。
なんか違うよ、つってね。
ジャンルとしては、なんかそのロックみたいなやってて、うん、ずっとやってるんですけど、
うん、
でも、あ、それはちょっと違うね、うん、みたいなのはぜひ訂正していただいて、この音源が正しい方向に導いていただけると。で、まあ、だから、
はいはい、
ずっとなんか俺、音源とかをずっと聞いてるんですけど、曲名とか知らないとか、なんですかね、歌詞とか全然知らないんですよ。
うんうん、
なんなら、あ、この曲は、聞いたことあるけど、で、なんとなく叩けって言われたら叩けるけど、曲名がわかりませんみたいな結構多くて。
うん、はいはいはい。
なんでちょっと、その辺がすごい疎いんで、なんかギターのこの感じみたいなのがえらい抽象的になるかもしれないんで、ちょっとわかんないとかあれば、それもう一回とか、ちょっとわかんないみたいな、ぜひおっしゃって
っていう感じで。いいじゃないですか。はい、すセッション。
よろしくお願いします。
セッションで、セッションです、ね。お願いします。はいはい。
本当に曲名わかんないんですよ。
うん。
はい。
どのぐらい待った？オープニングっていうか、6時からスタートの予定だったじゃない。うん、まあ一応前座があって、で、少しセッティングチェンジとかがあって、ガンズっていうふうになったけど、1日目、11月5日の土曜日は、時計見たらね、6時21分からのスタートだったよ。
すげえ覚えてんじゃん。
でね、2日目はね、うん、もうほぼ6時。6時どんぐらいかな ?5 分ぐらいで始まったんじゃないかな。
おー、そうなんだね。
うん、全然押さずに、うん。
うん、素晴らしい。
なんかさ、
うん、
女性がアナウンスで入るじゃんか。
うん。
あれ終わって、あれで一回ちょっと盛り上がって、
うん。
で、静かになって、結構すぐ出てきたよ。
そうなんだ。
うん。
土曜日はね、6時5分前ぐらいから、ステージバックのさ、動画がさ、動き始めて、で、うおーって盛り上がって、また動画が止まって、シーンってなって、拍手で、来い来いみたいな感じになって、また静かになってを何回か繰り返して、でね、20分ぐらいからまた動画が動いて、で、2種類目の動画がになったんだよね。1個目はね、ジャパンツアー埼玉みたいなの出てきて、2個目はアジアツアーって出てきたのかな。かっこよかったな。
動画良かったね。
うん。あとは、骸骨が武者の兜みたいなの被って。
そうだね。
あれかっこよかったね。
あれかっこいいね。
うん。
あれ多分ジャパンツアーのやつだよね、
きっと。あ、そうだよね。
うん。
静止画かなと思ったら、ゆらゆら動いて、なんか、
そうそうそうそう。
ね、実は動画みたいなね。かっこよかったな。
いやもう、この時なんですけど、うん、まあ、ようくんが、えらい、バカにしてまして、6時過ぎて、会場から三拍子みたいなのが起こったんですよ。パンパンパン、パンパンパン、すっごい会場がなんかこう、煽る手拍子がダサくて、ヨウ君が、アクセルローズかなみたいな、すごいバカにしてたんですね。
いや、バカにしない。アクセルローズだったらかっこいいじゃん。
あれ、ガンズ&ローズじゃないの？
いや、何も声は何も出てなくて。
声なくて。
なね、
声なくて、
うん、
すっげえこう笑いながら、アクセルローズ、うん、アクセルローズ。
いや、そうやってみんなが言ったらかっこいいのになと思って。
うん、もう、安直すぎないかいって言ったら、うん、じゃあ、ガンズ&ローズ、ガンズ&ローズみたいな。ちょっと後半詰めすぎるんじゃないかな。
いや、
じゃあ、いいじゃあ、じゃあ、ダーフ、マッケン、ガイって、いや、それは絶対違うみたいな話をね、二人で地味に楽しんでたんですよね。結構楽しんでたら、隣の人がなんか声かけてきたみたいな。
うん、そこはスーラッシュー、スーラッシューだろうって
声が。違うでしょ、みたいなね。それぐらいのね、変なテンションで待ってたっていう。本当に隣の人となんか、ヨー君が話し始めたっていう。
へぇ、
大人っぽいな、こいつって思ったけど。
いや、なんか、俺もまさに席に着いた時に、隣の席まだ人来てない、隣の人に、うん、まあちょっともう前座が終わっちゃった後に中に入ったんだけど、前座って今日何時からやったんですかって聞いたら、あ、5時から5時半までやってましたよっていう話があって、
うん、
まあその人とはそれ以上特に話さなかったんだけど、ね、その後ね、来た隣の席の人が、前座って何時からあったんですかって同じように聞いてきて見てないですけど5時から5時半だったみたいですって言って、それをきっかけになんかいろいろ話して、
う
ん、
なるほど、
うん、もうそこでしまったっていうなんかラウドネス見たかったんですよ、
うん、
でせっかくだったらもうラウドネス見たいなって思ってたのに、もうなんかその前俺物販で並びすぎてなんか諦めてダッシュでこっちに来る、会場に入ってくるみたいな感じだったね。
ああ、なるほど。
あげくラウドネスも逃すし、T シャツ逃すしっていう、マジかっていう、がっかり感がね。
一緒に行ったんだけど、スゴー君は物販行きたいって言って、列に並び、うん、俺は中に入りっていう感じ。まあ、スゴー君の方がもっと早くから行ってたんだけど、それでも変えずっていう。
は
い、
ね。物販舐めちゃいましたね。
何時から並んでたんだっけ
?16 時過ぎ。
16時過ぎ。
おぉ、はい。
2時間並んでダメだったんだね。
そうそうそう、2時間で間に合わなくて。
あら、そ
っか。6時ギリギリまで並んでたもんね。
10分前ぐらいまで並んでて、うんうんうん、そっからダッシュ。で、ヨークのとこまで行って、
うんうん、
感じでしたね。
すごい長い列だったよね。
めちゃくちゃ長かった。
蛇行するっていうかね、何回も折り返して、
はい、
中の方から外廊下行って、ずーっと長く伸びてね。
ヨークん合流してきたときに、なんか、まさくんこんだけ並んでるよって言って動画を撮ってきてくれたわけですよ。
あ、そうだね。
携帯で。で携帯で。
こんだけ長いぜっていう。
いや、もうまさくんもこれいいんじゃねえかみたいなことを言うのを見せるために撮ってくれたんでしょうね。うん、ここからこう蛇行して、ここで折り返してるよみたいな。俺、その建物のなんか、倍ぐらいの距離ずっと歩いてたんで、ずっと並んでて、ゆっくりゆっくり1時間ぐらい来てたんで、うん、もう間に合わないんじゃない?いやー、ちょっともうちょっと並ぼっかなーってやってたらラウドネス見れなくなったんで。
なるほど。
っていう、まあ悲しい記憶でしたね。
残念だったな。
この人数とか、今から並んでも間に合わない感じが、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの再結成で、幕張メッセ来た時に、確か2時間以上前から会場入りして、T シャツ着て、絶対臨もうと思ったら2時間前、もっと前に着いたのに、並んだ瞬間から、ここにいる人間に合いませんよってアナウンスされてて。
おう、
並びすぎでしょっていう。
そっちの方が良心的だよね。
最初に言ってくれたからね。
そうだね。
うん、
結構、それ思い出して。
なるほど。
これ間に合わないんじゃないか。俺ギリ変えましたけどね。
あ、変えたんだ。よかったね。
変えた。ギリ変えて、うん。その気持ちでちょっと希望を持って並んでたらダメでした。
うん、なるほど。
そうか。
いや、二日目はね、会場に着いたのが、俺はね、2時40分ぐらいだったかな。で、それから並び始めて、
うん、
3時、まあ30分ぐらいで実は変えました。
早く行ったからっていうのもあるのかね。
いや、で、その後、買った後もそんなに列ね、伸びてなくて。
そうなんだ。
うん、
まあ、噂が流れてたのかもしれないね。買えないよって。
かもしれないね。
うん、
例えばその二日間とも買ってる人たちが初日に買っちゃうみたいな。う
んうん、ああ。
かな。
でね、日本の埼玉って入ってる T シャツはもう売り切れてたけどね。
わあ、うん。そうか。
買えなかった。
それ欲しかった、
う
ん
う
ん
う
ん。
そう、買えなかったんで。違ったんだけど。うん、
そうか。
なるほど。
残しといてほしいね。二日目にね。
本当だよね。
ね、本当だよ。
うん、
もう売れるだけ一日目に売っちゃったってことか。
それダメでしょ。ダメでしょ。二日目の人かわいそうじゃん。
うん。まあ、そうね。
でも、本当に正直、物販舐めてたから、なんかもう本当にすごい蛇行して並んで、なんかその、アリーナの後ろ側のところまで行っても折り返すみたいな感じだったの。
そんなに、へえ、そんなにだったんだ。
だったから、なんかその、ヨウ君がなんか来て、マサ君これこってやばいんじゃないのって、中入っても入り口、なんかモギリのとこまで行くの結構時間かかるんじゃないって言われたんだけど、いや、モギリ、 あの辺だから、俺もう、あの、折り返し地点でもう見てっから、後ろの方まで行きすぎて、内側のモギリが何やってるか見えるぐらいまで並んでたんですよ。だから、大丈夫大丈夫、そんなにね、モギリ混んでない。
会場に詳しい人になっちゃってんね。
そうそう。あの、そこ、あの、モギリあの辺で、全然あの、混んでないから大丈夫だよ。いや、並ぶかも。絶対並ばないから大丈夫、みたいな話をね、うん、できるぐらい、う
ん。T シャツが欲しかったの ?T シャツ以外のなんか狙ってるもんあったの？
いや、もう T シャツが。うん、そう。なんかこの埼玉スーパーアリーナのやつが欲しくて。
うん。あれは欲しかったね。
で、うん、あれ欲しい人がもうみんなすごい並んでんだから、うん、もうウーバーしてくれればいいじゃん。こんだけ機械損失が起きてんだから、もうなんか T シャツ持ってる人がいて、これ公式ですって言って、もう整列させてるやつが、こっから行くと何時、あの、すごい待ちますよって言ってるやつが、もう T シャツ持ってきてくれればいい。もう S サイズ今なら5000円ですって言ってくれればもう買うし。
転売ってこと？
いや、転売じゃなくてさ、もうスタッフが売ればいいじゃん、そんだけ並んでんだから。ああ、
そういうことね。
そう。なんか、ウーバーって。
10枚買った人が横で売るとかじゃなくて。
それ、でも俺買うけど、全然ダメでしょ。ダメだけど、公式でウーバーやってほしい。売れよっていう。
うん。そうだね。まあ、ネットで買えるようになっててもね、よかったかもしれないよね。
いや、それはね、ちょっと思ったね。
そうね。先行で買いたいね、
うんうん。
このコロナの時代でそんな並ばせんじゃねえよっていう。
今、どんどん新しい、なんていうの、あの、大物バンドみたいのが来ますっていうさ、そのニュースっていうかさ、うんうん、あの、リリース出てるけどさ、
はいはいはい。
こうやって並ぶんかね。その辺のところがなんか改善の余地ありそうだね。
ちょっと提案しよう。レッチリの時は提案して。並ぶ必要ない、うん。だってみんなお金落としに来てんだから。課金させてほしい、うん
う
ん。
まあそうだね。俺はちょっと並ぶの大変で嫌だなと思って事前に T シャツ買って来てから行っちゃったけど。うん、まあ本当のファンはね、並んでね、お金落とすのがね、正解なんだろうね。
いや、なんかその、うん、その日限りの T シャツ欲しい。
ああ、そういうことか。
あの時行ったなっていう。うん、
あの日のね、
そうだね。
はい。
うん、埼玉って、
あの会場のね、
うん。埼玉スーパーアリーナのが欲しかった。
そう、欲しかったね。
うん。なるほどね。ジュン君のやつはどんな T シャツだったの？ツアー T シャツみたいな感じ？
着てたのは、
うん、
Welcome to the Jungle って書いてある骸骨の T シャツを見つけて、うん、ネットでね、それで買ってったんだけど、
うんうんうん、
ツアー T はね、白いやつ買ったよ。
へえ、そっか。
うん、そう、白いやつ。
なんかワールドツアーみたいなの書いてあるの？
ね、どっかにあるっけ？ちょっと待ってて。
うん。
見たい。どれだろう？すごいな、すぐ出てくる。
これ着てたやつ。
あ、それが着てたやつ。はいはいはい。
かっこいいでしょ、これ。
かっこいい、かっこいい。
へえ、うん。
これが。
あった。あった。あった、あった。
はいはいはい。
もうガンズっぽいわ。
かっこいい。
あ、バックプリントもあるんだ。いいね。
うんうんうん、
おー。
はいはいはい。それ全部アジアの場所のやつが書いてあるの？なんかシンガポールとかも言ってたよね、確かね。
これはね。
うん。
いや、これワールドツアーだね。
ワールドツアー
書いてあるよ。
ほうほうほう。
そっか。アジアだと日本対シンガポールみたいだね。
そうだね。
うん。
うん、
その前がメキシコか。
そうだね。
うん。
いいなぁ、
ね。
かっこいいじゃん、それ。ね、特大の、ね、特大のドクロプリントでね。
そう。あの、妻と、うん、うん、同じの着てます。色っつって
。あ、二つ買ってたんだ。
そうそう、同じの買って、
うん、
あと妻にはもう一個、女性だけのやつもね、あったから、
うん、
ジャングルのやつ、うん。それを買って帰りました。
いいなぁ。ちょっと気になるな
ぁ。いっぱい買いました。
いいなぁ。全然俺この2時間の、無駄にした感じが。
切ないっすね。
切ないね。
いや、ほんとね、ほんとすんなり変えて、あれ変えるねみたいな感じで。だその話を洋一くんから聞いてたから、うん、すごく変えなかった、つって。
はいはい。
いや、ちょっとこれ、昼飯食べせられて食べてる場合じゃないねって言って。
うわー、俺食ってから行った。
そう、途中でパン買って。
はいはいはい。
よし、じゃあちょっと早めついたぞって言ってた、あれ、うん、意外に変えたねって言って。で、駐車場までね、あの、アリーナから10分ぐらい歩いたとこだったんだけど、
はいはいはい。
車に荷物を置きに行く余裕もあったね。もう全然もういいかっつって。
ちょっとね、いや、なんかあの、もう完全に私が失敗したって話ですけど、なんかもう15時過ぎにはいたんですよ。埼玉新都心。
あ、いたんだ。
で、埼玉新都心に降り立って、近くのラーメン屋を探してた。で、四国ってとこなのかな、紫に極めて四国って家系ラーメンを食べに行ったんですよ。だからその、フードコートとかで食べるのは人間じゃないからね。
うん、
そういうのは、ほんとダメ。 本当ダメ。近くの商業施設で食べるの本当ダメと思って。
え、そうだよ、ね、
ちゃんとした、なんかこう、うん、もう埼玉新都市に来たぞっていうラーメンを食べて、ね、
うん、
行って16時過ぎに物販並んだんですけど、
うん、
完全俺の間違いですね。
下見しとけばよかったね。下見っていうか、その、まずその物販見に、うん、覗きに行って、どんな感じか。
最初にね。
ね、
最初にね。うん、それはもう、ぐーの音も出ないね。
残念。
完全正しいね。はい。
うん、
まあ、残念だった。
ツイッター見たら、もう午前中から、11時から物販だけど、それ以前から並んでる人もいたみたいだから。
そもそも勝てなかったっていう。
力入ってんな。
力入ってる。
入りすぎだろ
う。
いやー。なんか、うん、パーカーとかもちゃんといろいろ持ってる人いたもん。なんかね、うん、なんかパーカーもあったのよ、物販で。
ああ。
たっけーなと思って。
物販の種類多そうだったよね。
うん、多かった。種類たくさんあった。
ね、そう、うん。あれはね、良くないよ、あんなにいっぱいあっちゃ。
ね、おかげで売れ残ったやつ買えたから。
じゃあまあ、まさくんのその、鬱憤を晴らすような曲を書けますか。
ありがとうございます。
行きましょう、行きましょう。
お願いします。
めちゃめちゃ激しくて、すげえ良かった曲っていう風に俺は思ってるんだけど、
うんうん、
会場からいいって言ってたもんね。聞いてるときからね、すげえいいって言ってた。
そうそう、レックレースライフ、うん、ぜひ聞いてもらいたいと思います。どうぞ。
いいね。
はい、聞いてもらいました。ライブで最高だった曲、レックレースライフ聞いてもらいました。
イエイ、
よかった。
イエイです。
これ収録されてるのは、Guns N' Roses Rise っていうアルバムだね。
うん、そうだね。ファーストといえばファーストかな。
そうだね。あの、本当のファーストっていうかね、あの、
そうだね。
Appetite for Destruction の前に出てて、
うん、
インディーズで出てて、後であのメジャーで出たっていうアルバムだよね。
そうだね。
うんうん。いやー、こんなかっこいい曲だったっけっていう感じだけど、その後もう一回アルバムで聴き直したら、やっぱりかっこいい曲だったわっていう。
そうだね。
うん。
ね、会場でも、ヨウくんがずっと、うわ、すげえいいな、すげえいいなって言ってて。
めっちゃ良かった、この曲。
うん。
うん。あの、後ろに流れてる動画もね、かっこよかったし、ね、トレーラー、うん、でっかいトレーラーがね、暴走してるっていう。
う
ん。うん、
で、もうぐるんぐるん蛇行しながら行ってね。
そうそう、
最後、レックレスライフみたいな感じの、ドカって見えて終わるっていう。うん、爆発して終わるっていうね。
うん。ね
え。えらいアメリカンな。
自分も自義な人生
ねえ、なんか、レックレスライフの後に、うん、なんだっけ、だから乗り物2連続かぐらいな気持ちでなんか覚えてるな。
2連続だった
か。2連続ではないか。
うん。あの、ナイトラインも高速道路を車が走ってるやつでかっこよかったけど、ね。
そっかそっか。そっかそっかそっか、うん。やたらちょっと乗り物が多かった印象があったから。
まあ、それはあったね、確かに。
あったよね。うん、なんかね、ずっと暴走しちゃうみたいなね、うん。
後ろの動画結構面白いやついっぱいあったよね。
あったね。
うん、
見ちゃうよね、あれ。
うん。
うん、
ノッキンオンザヘブンズドアはさ、なんか UFO 乗って宇宙行っちゃう話。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
なんだなんだそれ、うん、
俺めっちゃ感動してたのにさ、ちょっとさ、なんか、あ、なんかなって、ね、ちょっと思っちゃったな。
UFO かってなるよね。
うん。
階段じゃないんだ、そこはっていう。
UFO っていうか、なんか宇宙船っていうかね。
宇宙船みたいなね。
うん。あの、なんかスターウォーズとか、ね、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーみたいな。
ちょっとね、SF チックだったね。
SF チック、
うん、
今っぽいのかな
今っぽくはない。
SF が今っぽいっていうのはさ、違うでしょ。
いや、まあでも。
絶対レトロな感じだよね。80年代、90年代の感じだよね。未来ではないよね。
まあ、まあまあまあ、そうかな。
だって、年代層がほら、割と高めな、軽くシニアな回だったじゃない。
うん、まあ、
若い、ね、若い人がすっごいたくさんいるわけじゃないからさ。
うん。
うん、まあ本当の、あの、ガンズ世代、ど真ん中ビシビシの人って言ったら40代後半ぐらいの人かね。
そうだね。うん。
うねうんうん、我々ちょっと上な人たちだね、
うん。うん。今日のこの3人はね、アラフォーだから、ガンズよりちょっと後世代っていうかね。
うん。
そうだね。
うん。だもんね。
なんか、ガンズは我々の上世代で、なんかダボダボのジーパン履いてますみたいな、うん、なんかちょっと怖そうな格好してる人たちっていう印象があったね。
うん。一応 LA メタルの、といえば LA メタルみたいな感じで出てきた人たちなんだ、
ね。うん。はいはい、
うんうん。
そうだね。
だってもう LA でメタルだよ。なんか怖そうな感じするじゃん。なんかアメリカ人で LA でメタルだから、これやべえのしかいないんだ
よ。もう本気の人たちだけだね。
うん、そう。もうゴリッゴリのなんかタトゥー入ってそうだと思ったら本当に入ってるし、みたいな。で、バンダ、赤いバンダラ巻いててなんかこう、あいかついなーっていう。
うん。
ビジュアルだったから、これはちょっと怖くて聞けない。
うん、まあ、俺らだとね、まあ、バンダナ、初めて見た時からバンダナだもんね。
そうだね。
そうだね。
うん、あ、最初は違うの？
最初はバンダナしてなかったんだよね。
してないね。
うん、そうなんだ。
こうなんかふわふわヘアみたいな、なんか。
そう。
ほうん。
感じだったんだよね。アクセルね。まあ、後追いだけどね。
まあね。まあ、
後追いでそういう情報は知ったけど。う
ん、はい、うん。それだったら、てっぺりとかも全部後追いになっちゃうからね。
うん、まあまあ。
まあまあ、そうだね。
うん。
じゃあ、こう、いつかのツイッター見てたら、革ジャン率が高いっつって。
高かった。
俺自身は着てくつもりで、もう用意してたんだけど、
うん、
やっぱり高かったね。
高かった。すげえいた。うん、俺もなんか、やったらバンダナのやついるなとか、やったら革ジャンのやついるなみたいな。
そうだね。
うん、
で、ハットでもじゃもじゃヘアの人いるし。
いたね。
あ、結構いたよね。人口密度に対して、このもじゃもじゃ率すげえなとか。うん、日本に革ジャン。
ガンズ T シャツ着用率7割ぐらいいってた気がする。
そらそうでしょ。単独だもんよ。
うん、
そらそうでしょ。
言ってたね。
うん、
だって、単独なのに T シャツ着てないの俺ぐらいかと思ってたもん。みんな大体着るじゃん。だって2人とも着てたでしょ。
俺着てた。用意してた。
俺も
着てた。そうでしょ、うん、俺現地調達のつもりだったから、無地の T シャツのまま1日過ごしたもんね。こんなはずではなかった。だってラーメン屋に向かってる時ですらいたもん。あ、これ絶対ガンズだ。
あ、そうだね。
すっげえお土産っぽいなんか袋持ってこっち側来るから、あ、もう物販終わったの早いな。
まだ根に持ってるし。
いや、気持ちはわかるよ。
わかるけど、ね。
買いに行けばよかったよ。15時に現地に行ったんだったら行けって話だよね。
今日の話聞いてまた辛い。またなんかね、そうって気持ちになっちゃったね。
そう。だってもうジュンさん買ってるしさ。
うん、
俺しくじったしってなるから。悔しいから、ラーメン美味しかったみたいな話してもいいんだけど、話それまくるからちょっとね、やめておきますけど、
うん。まあでもお客さんのさ、世代、まあお客さんの話に戻すとさ、あの世代的には、そのど真ん中世代の人が一番多かったかね。
そうだね。
うん。
そうね。
それは確かに感じたね。
隣の席で話した人は、もうちょっと50代っていうふうに言ってたから、なんかね、そのガンズが出てきた時は、自分はもともとその、ハードロックなんかを中心に聞いてて、なんか若手の面白いやつ出てきたなっていう感じで見てたって言ってたよ。ちょっと今までと違うやつらが出てきたなみたいな雰囲気だったっていうふうに言ってた。で、その彼が見た感じだと、あの結構今日来てるファンの人たち、若い印象があってびっくりしたっていうふうに言ってたから、なんかまあ見る人によっていろんな印象があったのかもしれないね。まあ確かに30代、の人も結構いるかなっていう感じはあったかな。あんまりそんなね、ティーンとか20代みたいな人は多くなかったとは思うけど。
そうだね。う
ん、まあね、物販並んでるときはね、なんかおじさん率、
うん、
あとはまあ妙齢のレディ率は高かったけど、うん、なんかその、子連れとか言ってびっくりした。
うん、ああ、それは思ったね。
もう親子で来てるってい
う、ね。親子じゃんみたいな、
ね。そうね、うん。親子でこれ来るっていうのはなかなか英才教育だなと思ったけど。う
ん、え、でもその親子の子もさ、なんか20代とかだったでしょ？
20 前ぐらいの人とか、ね。
20前ぐらいか。
高校生、中学生とか。とか、
うん。
そう。あ、すごいな。ちょうどその世代の人たちが子供が生まれて連れてこられるぐらいになったのかな。
うん、まあ家で同じ音楽聴いてるっていうのはなんかいいよね。
そうだね。いいね。
うん。あんまりそういう経験がないから面白いな。
おお、そっかそっか。
うん。そう。だからなんか、
そっかそっか、
ガンズ、おじさん、おばさんばっかりかなと思ってガンズ行ったら、なんか20代めっちゃ多くて衝撃受けたわ、みたいな、そういうのじゃなかったのは安心したけど。
そうだね。それなりに我々世代
さすがに、さすがにないか。まあ、何年かぶりの来日だしね。ずっと聞きたいなと思ってた人が行ったんだと思うから。
俺の、ね、勝手な考察なんだけどね。おそらくね、うん、こう、ちょっと若い世代、
うん、
はいはい。
のね、ガンズ好きはね、きっとギタリストだと思うんだよね。
ああ、
うんうん、そんな気はするよね。
ドラマーで好きってことはないよね。絶対ギターだよね。
うん、ギターだと思うんだよね。
ベースでもない。それはギターだと思う。うん、
そう、スラッシュファンだと思う。うん、勝手にね、そう思ってたよ。
わかる。
うん、そうだね、
うん。なんかスラッシュを見たいっていうのはある。
う
ん、なんかアクセル太ってそうだしみたいな。
そう。
それを思うとやっぱスラッシュだよね。
うん、アクセル太ってたからね。
そう。
まあまあでも。でも60歳であの体だったら結構いいんじゃない？いいっていうか、
まあ多分ね、
それなりに絞ってるなって感じしたよ。うん、
そうね。
結構ほら、中肉中背が長生きするっていうからね、適正かもしれないよ。
それよりスラッシュだよ。
スラッシ
ュ。ラッシュ
丸、ね、丸々してて20箱出して衝撃受けたよ。あんな痩せてたじゃん。
まあね。うん、
まあまあ、
ギターが
やれば
やっぱね、
貫禄
あった。ギターがちゃんとそのままだったから大丈夫だった。
うん。
うん。なんかやっぱスラッシュ聴きに来たっていう人に、あ、今日ちゃんとスラッシュ聴けたねっていう、納得の内容だと思う。
納得でしたね。
納得しましたね。
うん、納得ですね。
納得っていうか全然もう超良かった。
うん、超良かったね。
まあ、ギタリストの子たちが若くても聴いてるっていうのはそうだなっていうふうに思う。逆にギタリストじゃなかったら、多分ロック今もうみんな誰も聴かないんじゃない？
まあね、そうだね。
相当ね、好きな人が紹介してるとか、
うん、
ミレイが好きな人がクラシェイカー紹介されて、聴いてますとかだったら分かるけどさ。いや、それいるでしょ。
すごいサマソニーネタね、感じだね、
うんうんうん。それは分かるけど、今ね、あの、ガンズ、若い人が聴いてるっていうのはあんまり想像できないから、ギタリスト少年、青年が言ってるっていうのがもしいたんだとしたら、それはね、なんか頼もしいなっていう感じはする。
うん。うん。
ベースドラムが好きっていうバンドではないじゃない？
確かにね、それはあるよね。まあまあ、うん。
いや、でもダフ・マッケーガン、相当かっこよかったよ。
いやさ、それがさ、かっこいい。いいかったけど。
まあでも、ダフ目当ての人はいないか。さすがにね。一番の目当てがダフですっていう人はさすがにいないもんね。
まあ、
さすがにない。
僕らみたいにさ、当時からのファンはいると思うよ。
うん。うん
う
ん、まあ、それでもね、
ダフがそのままだ嬉しいな、みたいな。
まあ、まあ、まあそうだね。
うん。
絞れてたしね、一人だけ体ね。
そこかよ。そこだけではない。
いやいや、まあでも、そういうの大事じゃん。ミック・ジャガーも絶対腹筋してるしさ。
腹筋どころじゃない。
体型変わらないから。
腹筋どころじゃない。
うん、いやでもやっぱりね、アクセル見たいとかスラッシュ見たいで言ってる人がね、多いだろうね。
まあきっとね、多いだろうね。
うん、
ね、
うん。
もう絶対そこでしょうね。
うん。これ、で、うん、俺が2位と2002年の時もアクセルだけだったし、うん、オリジナルのメンバー。で、2016年に、
そうだね。
あの、スラッシュとダフが戻ってきて、
うん、
だったんだよね。で、その後一回日本に来て、まあそれ俺言ってないけど、で、最近だと、2020年からずっとツアーを、まあコロナで休みもあったけど、やってるから、演奏に関して言うとさ、久しぶりに組んで、久しぶりにツアーやってますとかっていう雰囲気ではなく、しっかりね、うん、あの、練習してきてるなっていう感じでね、息回ってたし、よかったなって思ったよ。
よかったね。
うん。
うん、
いや、ちゃんとね、噛み合ってたね、演奏が、
うん。そうだよね。
そう。なんかその、うん、会場で、なんかそのもう1曲目、2曲目ぐらいからなんかヨウ君となんか話をしてて、これジュンさんどうかなと思うんですけど、なんかそのライブの音自体がすっごい良くて、音全然割れてないとか、
うんうん、
あとバスドラすごい聞こえるとか、あのスラッシュと、あとあの、サイドギターのリチャード・フォータスの音がすげえ聞こえるとか、
うんうん、
バランスもすごい良かったし、太鼓の一個一個もちゃんと聞こえるし、割れてないしみたいな。結構フェスとか音割れんのに、もう全然割れてなかった。うん、もう何が良かったのかっていうのがずっと気になってた。とにかく全部の音が綺麗で。
確かにね、俺もそれは思ったよ。
音響設備の進化っていうかね、すげえいい音してんなっていう感じがね、あったよね。
で、こう、ライブ中にね、ちょっと印象だったことがあって、
うん、
はい。
俺ね、PA さんのすぐ横だったんだよ、席が。
おー、
アリーナの
見える、
うん、
そう、アリーナのフラットのところだったのね。
はいはいはい。
うんうん。
で、あの、PA さんが超暇そうにしてんだよ。
え
多分、音がめっちゃちゃんと作れてるんだろうね。うん、リハの段階から。
はいはいはいはい。
で、今のこう PA のタクって、デジタルで記憶ができるから、
うん、
多分1日目の音が相当うまくできたんだろうなって思いながら見てたよ。
なるほど。
うん、そういうこと。
昔の PA さんってずっといじってたじゃん。
手
段をさ、上下に、
うん。
それが全然なくて。
は、
う、
ぁ、
ん。うんそういう印象あったね、うん。
確かにそうかもしれない。いや、あとはなんか、その、機械がある程度オートでやってくれて、人の入りがあるから、ちょっとなんか、音減らそうかなとか、上げようかなとか、みんなが厚着しちゃったから、ちょっと、ベースが吸われちゃうから、ちょっと高めにしとこうか、なんか上げとこうかみたいな。
うん、
PA さんいろいろいじってた気するけど、じゃあそれがある程度、初日でもう大丈夫になっちゃったさ、
ね。だと思う。二日めちゃめちゃね、こう、なんつうの、暇そうっていうかさ、失礼だけどさ、
いいな初日のやつが頑張るかもしれない、うん、すごいな、
うん
うん、2日目の方がより音良かったんだろうね、そういう観点で。
そうだ、だから聞こえない音はなかったね、
うん、
さっき、
うんうん、
ね、陽一君もすごくも言った通り、
うんうんうん、
もう初日もね、最高だったけどね。
まあ、聞こえない音っていうと、まあ、序盤のところで、あのシンバル系ハイハットとかの音が弱かったかなっていう気は、ね、ちょっとして、
うん
で、だんだん調整されて良くなったけど。
された。うん。
うん、あとは楽器じゃないけど、アクセルの声が最初出てなくって、あの序盤のジャングル、ウェイカムズジャングルとかは、なんかちょっと飛ばし飛ばしに歌って、一応形にはなってるみたいな。本当に高いところは出ないから、ちょっとオクターブ低くするとかではなく、飛ばし飛ばしで歌ってるなっていう。うん、
はい、はいはい。
まあそんなに気になるほどではなかったけど、うん。うん、だったのが、だんだん出るようになって、後ろの方だとね、もう全部歌ってたよね。
そうね。
そうだね。ガンガン出してたね。
うん。うん、だから、それも二日目の方が声出てたかもしんないなっていうふうには思ったけど。
そうだね。
うん、
で逆に、こう、うん、アクセルってハイトーンのシャウトボイスっていうのかな、が特徴で、そればっかりだと思ってたんだけどさ。
うん、
で、ライブで見ながら、あれ、こんな感じだったっけなと思って、帰りにまた聞いて帰ったんだけど、
うん、
あの、そんなに高い声出して歌ってないんだよね。原曲、実は。
はいはいはい。
結構低い声の音が多くて、要所要所はね、結構ライブでもね、捉えてて、アクセルが高い声出なくなったとか、よく言われるけど、加齢でとか太ってとかね、言われるけど、あの、決してそうではないなと思ったね。で、元から声がね、そんなにね、太くないよね、アクセルって実は。
ああ、もう、太い系ではない、確かに。
そうそうそう。
はいはいはい。
ハイトーンも、地声で高い声と、ファルセット、の声があって裏声ね、
うんうん、
で裏声のパートなんか結構 細めなんだよね CD 聞いてても音源、
うんうんうん、
音源 CD というか音源ね、
うんうん、
はいはいはい
っていうね逆の発見があったよ
おライブで感じたことを音源からもう一回読み解くみたいな
やっぱ音源からだとこう美化するわけじゃないけど、
はいはいはい、
期待値もあって、
うん、
ねいろんな想像も相まってよりよく聞こえちゃう部分もあるかもしれないけど、
うん、
ライブ見てあもう全然元気だねって思ったのが、
うん
うん、感想だったね
はい現役だった、うん、ちゃん
元気だよね
ちゃんとねずっと楽しかったね、
うん、
そう、
うん、
そうだねさアクセルがさずっと楽しそうだったじゃない
いやもうめちゃくちゃ楽しそうだった、うん、ニコニコしててさ、
うん、
そうそうそう、
うん、なんかもうもっとサマソニーでやったときはもっと怖い顔してたっていうか
、
だった気が、イメージ、あんなにニコニコしてなかったなっていう、何かと戦ってんのかなみたいな雰囲気だった気がするけど。
ありがとうございますって言ってた、ね。
うん、言ってた。
言ってたし、うん、お辞儀してたからね。
そう。
全曲お辞儀してた。
うん、そうそうそうそう、
うん。なんかすごい丁寧だったっていうか、丸くなったのかとか思いながらも。
う
ん、
そうね。
これがショーマンシップってやつなのかとも思って。
うんうん、途中から俺もお辞儀したからね。なんか感じしたよ。
俺もしなきゃった。
そう。
そうね。
あ、なんかありがとう。こちらこそみたいな。
こちらこそみたいな。
う
ん、
そうそう。本当に。
いい雰囲気だな。
うん。あと歌いながら右端行ったり左端行ったりとかした時にさ、ファンが手を振るから手を振り返したりとかもね。
あ、あったね。
してた。してた、してた。
そうそう途中で袖に消えてくのが気になったけどね、曲の途中で。
ああ、あれ水飲みに行ってんじゃない
水飲み行ってんだと思う。
あと着替え。
それ
着替えね。着替えめっちゃ着替えてたね。そうだね。
ファッションショーだったよね。うん
あ、そっか、曲の途中で次の曲の衣装に着替えに行くわけか。
うん、
そうか、そうか、う
ん。レディーガガかみたいな。
うん。いろんな T シャツ
着てた。めちゃくちゃなんかそう。
曲
なんかもうエロティーを着てた感じだね。
金髪の T シャツとかね。
うん、そう。そうそうそう。
革、うん、ジャン着たりとか。
うん。
即脱いだけどね。
革ジャン着て。
革ジャン着て、そう、歌い始めてね。
うん。うん、そうそうそう。
すぐ脱ぐから、もう脱ぐんかーいって、よく突っ込んでた
わ。ペイズリー柄のね、ジャケット着たりとかね。
あ、してたね。
あとは、キラキラの、ね、スター錦野みたいな。
そう。
あの、ねえ、ジャケット着たりとかもしてたし。
なんだよ、あのキラキラ、錦野のアキラかよって言ってて、脱いだら、中、アキラ T で、アキラかよっていう、なんか、すごい俺たち的にはめちゃ面白かったよね。
笑ったね。
そう、だそれ、1日目の、その、アキラの T シャツっての聞いてたから、
うん、
使うのを期待してたんだけど、ちょっとそこは見逃したかもしれない。着てたのか着てなかったのか分かんない。
ああ。
さすがに同じのは着ないんじゃないかな。
着ないよね、
着かもしれない。
うん。
うん
うん、なんだろうね、日本美意気感を出してくれたのかね。
うん。進撃の巨人のアタックオブザタイタンをもじったっていうか、アタックオブザフィフティフィートウーマンっていうなんか、で巨人の女の人が
、うん、
なんか高速道路をまたいで、ね、なんか走る車を通せんぼしてるみたいな、そんなT シャツとかも着てたよ。
すごいね。洋一くんの観察力半端ないね。
よく覚えてるよね。
いや、なんか面白い T シャツ着てるから気になっちゃってさ。
で、なんかしょっちゅう着替えてるんだって、最初のエロ T はこれで、うん、次はエロ T これでみたいな、なんとなくぼやっと覚えてるんだけど、
うん、
そんな詳細まで見てない。
一枚目の T シャツが本当とんでもない T シャツだった。
もろだったね。
うん、
あの、顔は出てないけど、ちょっとっていう。う
ん、なるほど、
うん。うん。なんかわざわざヨウ君がね、これ何々だぜなんかあの、タイの解説をしてくれるっていう。まさくんあれやばいぜ。
俺がいけないの？
いや、だって、まさくんあれ、だって、爆音流れてる合間なのに、まさくんあれ松葉崩しだぜ、やべえみたいなことをいちいち言うわけ。高校生かおめえみたいな。わかるけど、みたいな。よくパッと松葉崩し出てきたな。っていう、あの、まんまの T シャツなんで、ぜひ皆さん、Google でチェック。で、即その後も、なんかあの、次の着替えてエロ T 着てくるし、みたいな。2枚目も本当にもろエロな感じだったからね。
うん、そうだね。だんだん落ち着いた T シャツになっていったね。
あ、そうね。
じゃあ話が盛り上がってきてるけど、一曲また行ってみようと思うんで、あの、はい、さっきも少し、あの、かっこよかったっていう話出たけど、ナイトレイン、すごい良かったんで、これも。
ね。
聞いてみたいと思います。どうぞ。はい、聞いてもらいました。ナイトレインでした。
イェイ。
かっこいいね。
かっこいいね。
いいね。
うん。
うん、
この曲も Appetite for Destruction からの曲だね。
そうだね。
はい。
うん。
うん、
いやいや、かっこよかった。あの、車のね。
車
の動画、あの、映像流れててね。
そうそうそう。
うんうん。
まあ、この曲はイントロからもうなんか来るぞっていう雰囲気の曲だ。
そうだね。
うんうん、ライブでもなんかもうまさにこのまんまって感じでね。
うんうんうん。
イントロのギターからもう上がってくる感じだったよね。
うんうん。うんうん、
なんかより、こうやって、なんていうの、音源で聞くよりもライブの方が音圧がすごくて、盛り上がりがすごかったな。
そうだったね、
うん。うん。さっきのレックレスライフは、音源で聞いてもやっぱすげえなっていう迫力あるけど、このナイトレインの方がライブと音源との違いが結構あるなっていう印象かな、うん、俺はね、うん。
確かに立体感はあった気がするね。
うんうん。
うん、
いや、よかったわ。
うん、
なんか、この年で音源よりもライブの方がいいねとか、
うん、
結構貴重な気がする。
この年でって、このライブバンドメンバーの年齢的にってことだよね。
そうそうそうそう。なんか、レコーディングしたの何十年前っていうぐらいの感じなのに、
うんうん、
いや、やっぱすごいイントロからワクワクするよねとか、
うん、
なんか、ってことはなんかすごいクオリティが高くてダラッとしてないぞとか、うん、ちゃんとロックしてたなって、それが今回でもまだ見えて、アクセルがもう60とかなのかな、
ね、
それでもなんか、
うん、
うん、なんかワクワクできる感じってすごいよね。
うんうん、確かにね。まあアクセルも良かったけど、スラッシュもね良かったいや今アクセル落としたいわけじゃないんだけど、もちろんアクセルめっちゃ良かったし、でもやっぱりね、高校生ぐらいの時にさ、あの、
うん、
ガンズかっこいいって言ってめっちゃ聞いてた頃もね、ジュン君も俺もスラッシュファンだったからね。
もうスラッシュファンだからね。
おー、
そう。そう。スラッシュね。
ヨー君もスラッシュだったんだ。
スラッシュだったよ。
うん。てっきりなんかアクセルかと思ってた。
いや、まあまあ、あの、アクセルも、まあ、もちろん好きなんだけどさ。
うんうん。うん、
まあ2002年に見に行った時はアクセルだけだったから物足りないなっていう感じで。
はいはいはいはい。
うん。
うんなんかそのすごい、まあ、このエロティも気になったけど、最初、序盤の方が本当に一曲ごとにスラッシュがギター書いてたの。
あ、書いてたね。
うん、そう。だから、そう、なんかその、レスポールの時もあるし、
うん、
あの、キラーギターの時もあったし、
うん、
あとあの、ファイヤーバードで出てきた時もあったしとか。
ファイヤーバードかっこよかったっす、ね。
ファイヤーバード出てきた。
白のファイヤーバードでしょ？
白だっけ？なんか
白なの
2種類ぐらいあった気がしたんだよね。
はい。俺ね、陽一くんからね、うん、ギター数えてこいって言われたからね、うん、数えた。
数えた。
メモったよ。
本当。
ちょっとね、それ、うん、そういうのもっとちょうだい。なんか、うん、すごいヴィンテージっぽいレスポール持ってきた時と、なんかこう綺麗な。
そう。
茶色いなんかささくれだったようなやつね。
そう。で、うん、あの、箱物ギター持ってきたことも一回あったと思うんだよね。
あったね。
うん、あったでしょ、うん、でね、箱物は一回しか出てこなかったかな。で、なんかそのファイヤーバードは2種類出てきて、
うん、
みたいので結構ね、なんかバリエーションあったのね。
あ、お
っ
と。ありましたね。
で、ダブルネックは2回出てきた、うん、
ダブルネック2つ出てきたね。緑のダブルネックと黒のやつとね。
で、ね、緑のダブルネックが、なんかヨウ君がなんか12弦じゃんみたいな言ってた、
ね。いやいや、緑はね、
緑が
半分アコースティックで半分エレキで。
あー、そうか。
黒の方が12弦と
12弦か
6弦だったよ。
そうか、そうか、そうか。
うん。 黒が SG って形のやつだね。
そっか、そう、SG のやつだ、うん。SG のツインだった。
そうそうそう。
ね、結構の方はエレキの側しか使ってなかったけど、黒は両方、
ね。そう、引いてたよ。
あ、本当？
うん、引いてた、引いてた。うん。
おお、そっか、じゃ見逃したかな。うん、うん。
結構なんか、久しぶりになんかファイアーバード見たなと思って、うん、あんな重そうなやつよく持ってくんなっていう。
ね、かっこよかったね。
あれも、ファイアーバード使う人あんまりいない気がするんだけどな。うん、
二日目はね、一曲しか使わなかったんだけど、
あ、そうなんだ。
緑色のね、レスポール見た。
ああ、
使ってたね。緑のレ
スポール。いた、うん、
あれ、名前がね、うん、アナコンダバーストっていう色なんだけどさ。俺ね、スラッシュのギターであれが一番好きな見た目が。
お
あの緑が大好きでね。
うん、そっか。なんか、うんうん、スラッシュのイメージで黒のレスポールな気がしてた。
あ、確かにね、初期はそうかもしれない。
あ、うん、初期なんだ、あれ、うん。そう、なんか黒いレスポールの印象があったから、うん、緑か、あ、なんか綺麗なの持ってくるなと思った。
うん。
ほうほうほうほう。なんかね、昔はその、なんかサングラスとハットともじゃもじゃの髪の毛で、で、なんかね、黒いレスポールを持ってる印象が強かった。うんうんうん、なんかあの、うん、ね、ビジュアルだったんだろうね。だからなんか、うん、ああ、レスポールが3個ぐらい出てきたのかな。なんかそのヴィンテージのやつと、うんうん、割と綺麗めのやつと、で、確かその緑のやつかな。
茶色と金と。
茶色だっけ？
緑。
あ、そう、ゴールドトップのやつあったわ。
うん、そう。で、茶色がね、2種類あったと思うよ。
茶色に、あの、新しく綺麗な茶色と、なんかちょっと、
佐々木さんのところを。しましまみたいなやつね。
ヴィンテージっぽいやつとあった。
あ、そう、しましまみたいなやつと、その、最綺麗っぽいやつっていうのが、その、うん、なんかつるんとしたやつかな。
はいはいはい。
うん、
やばいね。なんかそのギターの話だけでだいぶいけちゃうんじゃないかっていう。ギタリスト一人しかいないんだけど。
うん。いやでもまあ、目立ってたからな。あの、ゴールドのレスポールがめちゃくちゃいい音してた。
うん、綺麗だったね。
太くてね、太くていい音だったね。
うんうんうん。
よかったな、あれ。
いや、ちょっとね、これ誰かがツイッターとかで上げてくれてるんだったら、1本目はこれ、2本目はこれみたいな。誰か絶対やってるよね。
うん、やってそうだよね。ちょっと探して
みようかな。やってる、やってる。ちょっと見たいもん、それ。うん、あ、これ、なんか間違い探ししたよ。こうなったのか、みたいな。
おぉ。じゃあ、たまにリチャード・フォータスのギターも混ざってたりとかしてね。
リチャード・フォータスはね、3本ぐらいしか使ってなかった。なんかね、そんなに変えてなかったんだよ。
まあ、今ギターがこんなの使ってたよみたいな話はしたけどさ、弾き方についてもさ、うん、なんていうか、はい、あの、割と弾き方的に、なんか小指は全然使わないんだね、スラッシュは、みたいなこと言ってる人だけど。
いや、使わないんだね。俺もね、思った。
うん、あ、そうなんだ。
うん、俺全然小指使ってないって思ってさ。
へぇ
ー。うん、真似したけどできないよ。
へ
ぇー。届かねえ。多分ね、手でかいんだと思うんだよね。
なるほどね。
背も大きいじゃん。
うん。
スラッシュって。うん。
手太いしね。
そう。
うん。多分指もでかいんだね。
そうそうそうそうそう。
いや、なんかやっぱその
手がでかくて指が長いと、小指を使わなくても抑えられるっていうことなの？
まあ、小指って必ずしもいらないけれど。
いらない。そっか。
うん。うんうん、で、こう、さ、こう、なんつうんだろうな。スラッシュのこう、奏法というか、
うん。
テクニック的な話、うん、なると、
はいはい、
うん、まあ、ブルースなのね、やってることって、うん、実は、
はいはいはい、
うん。で、ブルースって、マイナーペンタトニックスケールって言って、7音から2個弾いたスケールなんだけどさ、
ほ
う、うん
うん、ほとんどそれで弾いてて、でそれってね、そう、うん、早弾きでも、小指使わなくても弾けるっちゃ弾けるんだよね。
うん、
うん、
けど、あの速さで小指使わないっていうのはすごいよ。
お
癖なんだ、ね、癖なんだろうけどね。
ほうほうほう。
できません、僕は。
なんかその、うん、見てて、その、ガンズを実はそんなにちゃんと聞いてないで、見に行って、で、うん、なんか他の人にガンズ見に行って、で、どうだったって言われて、いや、スラッシュがすごいブルージーだったんですよ。で、言ったら、うん、もう全員当たり前じゃんって言われて。
そうなんですよね。いや、何を言っておるって感じ。
っていう感じ。そうそうそう。その感じで、はぁって言って。なんかその、なんか、ハードロックとか LA メタルっていうようなレッテルを貼られて、なんかその、俺は高校時代とかに、なんか別にそんな LA メタル好きじゃないな、で、あんま通ってなかったな、と思ってた人が、今回見に行ったら、いや、めっちゃブルース弾いてんじゃん。でも、他の人からすると当たり前じゃん、みたいな。なんか
そうなんだよ。
そうだったの？いや、知らなかった、本当に。
で聞かず嫌いだったってこと？
あ、
食わず嫌い的な。
食わず嫌い的なとこあると思う。全然聞いてなかった。
チャラい感じした？
あ、じゃなくてね、LA でメタルな感じはね、全然ね、興味がなかった。
うん、あ、そういう、まあ、 そう、趣味趣向の問題か。
そうそうそう。
方向性っていうかね。うんうん。
そう。なんかメタルっていう割にスピードが足んなくて。で、なんかあんまり、なんかもうちょっとレッドゼッペリンとかが好きだから、かもしくはメタリカみたいに速い方向に行ってほしくて、中途半端な感じがしてあんまり入ってこなかったんだけど、今回そのスラッシュのギターアプローチがなんか伝統的だったんですね。
そうですね。
で、しかもブルージーだし、ロックしてジャキジャキって終わる感じじゃなくて、ちゃんとこうロールしていく感じの、なんかちょっと踊れる感じのがあったの。で、それが少し懐かしい感じがして、フレーズだけ取ってなんかロックとかブルーズでっていうだけじゃなくて、あ、ちゃんとロックンロールしてる。っていう感覚がすごいギター聞いててありました。ブルーズギターのペンタトニックとかなんかそういうスケールとかちょっとわかんないんですけど、なんかその指の動きがね、なんか1、2、3、1、2、3、1、2みたいなとか、これなんかなんて言ったらいいんですかね、これジュンさんこれちょっとフォローしてくださいね。なんかその、ふわりみたいな、その1、2、3、4、5、6、7、8で8ビートが流れてるときに、
はいはい、
そのブルースギターとかが、とかなんかその古いロックのやつとかの、テケテケテケテケじゃなくて、テケテケテケテケテケテケテケみたいな、なんかその、とかの、なんか、テケテケテケテケテケテケっていう、なんかその、ふわりだったり、3つが意識された、多分その、8分の6じゃないんですけど、なんかふわりがなんか8分の8やってるのに、6で割ったな、みたいな感じのやつで、テレレテレレテレレみたいな動いていく感じの指、それがなんか小指が入ってなかったのはちょっと気づかなかったですけど、
うん、
とか、あとその結構チョーキングが入ってくる。で、これちょっとこれ後の話につながってくるんですけど、
うん、
リチャード・フォータス、サイドギターの人の話とちょっと関連するんで、ちょっと覚えててほしいんですけど、
1、2、3、1、2、3、1、2
みたいな動きが、指がフレット使うところがちょっと近いとこ使ってる感じが、なんかそのブルースギターっぽい感じがなんか感じしたんですよ。
うん、
で、それで、うん、近いところでこう、指が動いてて、で、そこからチョーキングとか混ぜたりとかするから、結構近いところにいるのにいろいろ弾いてる。で、
うん、
で、あともう一個、すごい特徴的だったなと思ったのが、ディストーションの輪郭が丸い。
うん、
リチャード・フォータスが後からちょっともうちょっとシャッキリしてたぞっていう話なんですけど、
うん、
インダストリアルなロックとか、結構近代的なロックって、音パキパキだったりとかして、すっごい輪郭立ってる、
うん。
で、俺は古いロックっていうか、その、ゼッペリン的なやつが好きだったから、
うん、
うわぁ、なんかすごいブルージーなギター弾いてるし、バキバキしなさすぎる。輪郭がちょっとディストーションなんだけど、こう、ちょっと丸い。で、鋭すぎない。でもなんかかっこいいみたいな、あの感じ聞きたかったから、
うん、
うわぁ、ちょうど聞きたかったやつだっていう感動がありました。
うん、
どうですかね、
うんその通りだと思います。
ありがとうございます。
ね、スラッシュの、スラッシュって、ディストーションよりはオーバードライブに近いかなと思ってて、そんなに歪んでないじゃない、ギターの音が。
そう、
うん、で、
そう
中音域が結構、なんか聞こえて、で、高音域がうるさくないんだよね。高い音弾いても、耳にキーンってならない。
うん、そうか、そうか。それが、オーバードライブ、ディストーションであって、オーバードライブじゃない感じなの？
逆？オーバードラ、どっちでも出せるんだけど、
うんうん、
どちらかっていうと、ディストーションみたいに、
お
なんつうかな、深くて、
うんうん、
よりこうメタル的な音っていうよりは、まあ、真空管アンプをフルゲインにしたみたいな、
あ
フルアップにしたみたいな、そういうオーバードライブに近いディストーションサウンド。
なんか、安直にして音量マックスにして、ちょっと沈むよみたいな感じの、ちょっと、エリック・クラプトン的な感じの安直なんだけど歪みが出てる感じだ。
そう
そ
う
そ
う
そ
う、
なるほどな。あ、でもその感じです、その感じです。
うん、
だったらなんか
その、ね、うん、
バキバキにしすぎる、し始めると、なんかその、ちょっと近代的に寄っていくから、
うん、
その近代的な音色じゃない。うん、で、フレットが割と近いところでテルテルテルテル動いてる感じと、うん、で、結構チョーキングが入ってくる感じ。で、輪郭がちょっとぼやけてるんだけど、暖かすぎない。でもなんか、ちゃんとロックしてる、シャープさもあるみたいな、絶妙なバランスが、これは打ち込みでは絶対できない音楽だぞ。で、それをずっとスラッシュが続けてて、なんか指動かなくなったからこんな動きしてるとかじゃなくて、あ、超かっこいいまま、昔ながらの弾いてるな。それがかっこよかったです。
フレットが近いってどういうこと？
1音目弾いて、
2
音目弾いて、3音目弾いてみたいなところが、
うん、
結構1、2、3、1、2、3が近いところで動いていく感じ。
うんうんうん、
で、
なんか、ないな、
あ、なんか、いや、これ、ちょっと俺の説明がね、悪いのよ。なんか、イングエマス・マルムスティーンとかになると、
うん、
とりあえずものすごい距離、フレットをなんかこう、 なんていうの、うん、
あ、移動が、移動が大きいんだ。
そうそうそうそう。
一音一音のね。
で、なんかその、古めかしいギターの人とかだと、割と近いところをこう、テルテルテルテル弾いていく。なんかその、早弾きとかじゃないんだけど、結構フレットをどんどんまたいでいく。だからその、広くフレットを使う人と、
うん、
ペンタトニックスケールがどうかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっとこれ、ジュンさんに違うよ、近かったら違うよって言ってほしいんですけど、あ、なんか弾いてる。なんか新しい流れだね、これ。あ、すげえ。これ、音出したい。
こんなですよ。ちょっとアンプ出してないけど、そう。
いいね、こういうやつ。いいね。あ、しかも赤いいね。赤のストラトいいね。キャンディーレッドな感じの、
そうなんです。
その明るい感じのやつ。いいね。これすごい、あ、全然伝わんないね、ポッドキャストだとね。今映像見ていいねって言って
る。洋一君が分かってなさそうだった。あの、うん、こう、近いっていうのはこういうことね。
あ、そうそうそうそうそう。もうそれそれそれ。それそれそれそれそれ。
ああ、その移動が近いってことね。
それそれそれそれそれ。
他の人とかどう？
あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、そうか、手の位置が動いてくるのね。
そうそう
そうそう。
完璧完璧。完璧、うん、そうです。
手の位置があんま動かずに指だけ、指の届く範囲で弾いてますみたいな、そういうこと？近い位置で。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。その感じ、その感じ。
そう、こういう感じ。
そうそうそうそう。
なるほど。
なんかね、映像的にやると、うん、その中割と近場でこうペロペロやると、うん、あんまりなんだろう、動きがないんだけど、もっとフレットをまたいでいくと、なんか映像にすると、なんか、うん、おすげえ動いてるな、うん、すげえなんか弾いてるぞみたいな感じがあって、派手さが出てくる。
うんうん。
なんだけど、結構いろんなの弾いてるスラッシュが、古めかしい指の動き、割と近場の感じで、あのスケール弾いてる感じがなんかかっこよくて、でそれでもかっこいい音出てるし、それでもっていうか、いやまあかっこいいのよ。昔ながらのアプローチで、で、ずっと、なんかスラッシュ聞いてる人は、あ、この感じ、なんかのスケールだ。近場を弾いてる。うん、
で、近場で弾く方が古い感じの弾き方なの？
なんか、ブルーズギターとかロックンロールギターとか割と近い。
あんまり音が飛ばないよね。
あ、そうそうそう。
高い音いっちゃうとか。
それそれそれ、それそれ音が飛ばない感じ。そうそうそう。
そうそうそう。
やりやすいな、今日な。大体全部、ジュンさんが言ってくるから、そうそう、その感じ。
そうそう、
これちょっと後に、うんうん、あの続いていく、リチャード・フォータスはね、ちょっと違うアプローチをしてて、それもね、うん、またあのかっこいいんだけど、うんうん、いや、スラッシュはあのその古めかしいアプローチで、うん、音色もそのちょっと丸みがある、温かいディストーションというか、うんうん、でも、それでも温かすぎるわけではなくて、うん、マーマントーンみたいなやつではないの。ちゃんとなんかこう、かっこいいロックしてたから、バランスがすごい良かったんだよね。
なるほどね。
いや、その、今、なんか、ジュンさん指でやってくれて、割と近場弾いてたけど、その、いや、やっぱり音の派手さとかかっこよさみたいなのも存分にあって、で、昔、うん、あ、なんかその、すげえいいソロ弾いてんじゃんみたいな、なんか、パラダイスシティとかで、こう、ガンガン盛り上がってくる感じとか、
はいはいはい、
全然そんなね、フレットをまたいでいかなくても出んのよ。うん、だから、うん、あの、その感じの、フレットがそんなに飛んでいかない、近いところで、なんかその、音を選んでて、でも、すごい派手な音になってて、すごいパラダイスシティの後半みたいなバーンっていうのを出せてる、
うんうん。
で、その近場のところで派手さを出すっていう世界をずっと、スラッシュが、なんかあの追求してたんだなっていうのが見えたのも嬉しかった。
うん、うん。
うん、スタイルがなんかこう、変わらないってわけじゃなくて、その方向でどんどんかっこよくなっていく感じがすごい伝わってきて。で、ちゃんとあの、ゴリゴリ、あの、前のめりになってって、もったりしてる感じとか、あのおじいちゃん疲れちゃった感じはないじゃん。もうどんどんなんか頭振りたい感じが、ね、これで出んだぜ、結構年だし、太ってるしみたいな、
うん。
それでもね、かっこいい、すげえなんかこのロックしてる感じが出てたのがね、印象的だったね。
なるほど。
スラッシュよかったね。メンバー紹介でさ、
うん、
アクセルがスラッシュのとこいじってた？ 1 日目も。いじってなかった？
スラッシュだけなかなか紹介しないみたいな感じ。
そうそうそう。あの、うん、スポットライトもスラッシュとか外してみたいな。
うん、
あれが面白かったね。
うん
うん、スラッシュを最後に紹介したんだけど、
うんう
ん、なんかもう一人のギターは、みたいな、
うん。
あれいないな、みたいな感じで。結構引っ張ってたよ。あれがね、うん、めっちゃ良かった。
そこ
そう、
うん。
もうね。
うん
アクセルもね、スラッシュもそこ超楽しそうにやってたから。
うん、あでも、全般その楽しそうな感じはね、嬉しかったね。
そうね。
うん。うん、 なんか一時一緒にやらなかった人たちだしっていうのがなんかなくて、うん、あ今回すげえ楽しそうみたいな。
でスラッシュもさ、うんうん、逆サイドまで走あの歩きながらとか走りながらね、うん、引きながら行ったりとか、
うんうん、
結構縦横無尽に動いてて、それもね、うん、なんかね俺は嬉しかったね見てて、
うん、結構動いてた。
そう、
うん、アンコールの時はさアクセルは前の方に出てきててさ、スラッシュが最後尾にドラムの横にいてそこでなんか真ん中でやっててちょっと面白かったな。
ああ、そうだったね。
あったあった。
あとスラッシュっていうと、あの、うん、ベルベットリボルバーの曲もやってたね。
やってたね。
うん。スリザーやってたよね。
うん。
それはね、2日とも同じ曲やってたと思う。うん、やってたみたいだけど。
そうそうそう、うん。実はね、俺、7月のロンドン公演のセットリストがプレイリストで上がってて、それで予習してたんだけど、
う
ん、
おー。う
ん、そこでも やっぱやってたから、結構鉄板みたいよ、うん、最近の。
ほうほうほう。
うんうん、
あれ良かったよね。
うん。
あとね、2日目のアンコールではね、うん、ダフがね、アコースティックギターを弾いたんだよ。うん、
アンコールだっけ、なんか3人で。
ああ、3人で弾いてたね。
え、それもしかしてビートルズ？
そうそうそうそう。
お、ブラックバード。
ブラックバード。
おー、じゃあ一緒だ。
うん、一緒だ。
そう、うん、なんかね、ブラックバードなんか3人で弾き始めて、うん、なんで、なんでブラックバードなんだろうと思いながら。
そう。よかったよね、あれね。
え、よかった。すごいよかったんだけど。うん、俺ちょ、全然知らないから聞きたいんだけど、あの、ガンズってなんかちょいちょいカバーをやるの？なんかアルバムに、
うん、
グレイテストヒッツに、うん、なんかあの、うん、シンパシー・フォー・ザ・デビルっていうあの、ローリング・ストーンズの曲が入ってて、CD 間違えたのかと思った。思ったらちゃんとガンズだったから、俺なんでこれやってんだろうな。
あのね、あの、スパゲティ・インシドって、インシデントっていう、まあ、あのアルバムは、パンクナンバーだけだけど、
カバー曲
だけ、カバーアルバム、そう、うん、カバー曲のパンクカバーみたいなのも出してたりとか。で、6日の日はね、ミスフィッツのカバーもやってたよ。
え、あ、そうなの？うミスフィッツなの？すごいな。
そう。
アチチュー
ブ。聞いたことあんなと思って、うん、後から見たら、そうだ、やっぱミスフィッツだ。
そう。すごいとこ行くね。
そう。
ダフが、あの、なんか歌った曲だよね。
そうそうそうそう。
うん、
そうなんだ。
一、うん、日目は、一日目はね、あの、ストゥージーズの、I wanna be your dog。
そう。
すごいな、
ね、そう。どっちかというと俺はそれを聞きたかったんだけど、ね。
あれ？あ、そうか、じゃああれは元からアルバムに入ってたんだ。その、
あれは入ってないよね、ヨジ君。
入ってないけど、よくやるかな。
ライブでは鉄板ナンバーみたいな。
うんうん、なるほど。
うん。そう。I wanna be your dog かっこよかったよ。
そうでしょう。
かっこよかった。
絶対かっこいいよ。
やったーと思って、聞いてた
よ。ダフ、歌、いいよね。うまいよね。
いいよね。
歌いい。
う
ん、
ちっちゃい。
コーラスとかもすごい綺麗に入っててね。
そう。
安定感あったな、ダフね。うん。
職人感あるよね。
職人感あるね。
あった。
うん。
これは、な、あの、流れでダフ・マッケイ感の話をしても大丈夫な感じですかね。
いいよ。
なんかね、音がね、ピンとしてたの。これがビンビンじゃなかったの、
うん、
結構なんか、これもなんか現代的によるっていうか、ビンビンにしまくっちゃうとか、ディストーションかけまくってビンビンの人とかいるんだけど、
うん、
ビンビンまでいかないぐらいの、ピンぐらいなんだけど、ちゃんとディストーションかかってたの。
わかる。
なんか、
うん、
これね、多分ギタリストとか絶対なんかわかると思うんだけど、だからピンって言ったんだけど、うん、なんかその、スラッシュがオーバードライブな、ちょっと柔らかい感じで、で、リチャード・フォータスは結構はっきりしてたの。
うん、
で、
うん、
ダフ・マッケーガンがビンビンしちゃうと、スラッシュの音がなんかこうバランス悪くなっちゃうから、多分真ん中ぐらいのいい感じを取ってったんだろうなと思って、
うん、
ビンビンだったり音にすごい残りすぎない、立ちすぎない音を選んでたのがまず印象的で、輪郭が程よく鋭いの。あんまりビンビンしない。で、ちゃんと聞こえてるんだけど、なんかそのサイドギターとメインギターと、かぶんないぐらいのね、なんだけどちょっとディストーション寄りみたいな音だったのがね、バランスいいと思って、いや、それをちゃんと選んだんだろうなと思って聞いてました。
なるほど。
いや、ダフ・マッケガンさんの音良かったよね。
うん。
めっちゃいい音だったね。
うん、近代的に寄せるともっと鋭くなっちゃうんだけど、
そう。
これがなんか鋭
くバキバキ系ね。
そうそうそう。そうそうそうそう。うん、それそれ。バキバキしちゃうとね、ちょっとバランス悪くなっちゃうし、
そうだね、
目立ちすぎちゃう。
うん。
ですると、なんかその、せっかくディストーションの音でかっこよくしてるのに、だからそれがね、邪魔になっちゃうんだよね。
うん、
そこもなんかすごい理解して、ダフ・マッケーガン、そういう音作りしてるんだろうなっていうのが良かった。で、なんか、丸くしすぎると埋もれちゃうんだけど、でも、ビンビンにしない、ピンぐらいにしちゃう、うん。ちょうどいいバランスだったし、 なんかそのフレーズも鳴ってんだけど、なんかすごいメロディーが耳に入っちゃうとかじゃないの、
うん、
っていうぐらいのメロディーを弾いてるから、なんか基本的にボーカルとスラッシュを聴き続けるみたいな感じの、なんかその渋い目立たなさみたいなところもすごい良かった。
うん、確かに。
っていう、なんかすごい目立つフレーズがあるわけじゃないんだけど、微妙にいい、そのピンピンの音が、なんかその気がつくと鳴ってるみたいなところがあって、なんか土台でずっとちょっとピンピンの音が出てるんだけど、なんかその目立つフレーズ歌えるかって言われたらベースは歌えない。でもなんか確かにある。で結局じゃあなんかその辺で何弾いてた音が聞こえるかなと思ったらスラッシュのギターは歌える。みたいなバランス感が俺は渋いな。あと役割分担ができてるなっていうのがなんかダフマ系がいいな。
職人。
職人。
職人ね、
うん。でもね、ずっとルート弾きとかじゃないんだよ。ちゃんとね、メロ弾いてんのよ。
そうだね。
そう。で、コーラスもちゃんと入れるしっていうね。なんかその感じがね、すごい印象、もうとても良かった。
まあ、ダフがバンド支えてたね、本当に。
そうだね、それはあったね、確かに。コーラスにしっかりね。
コーラスもね、綺麗にちゃんと高い音も入ってて。
うん、
なんか、とりあえず細くてイケメンだったよね。
あ、そう、かっこよかったね。
かっこよかった、かっこよかった。なんか、おちゃんと体型維持してんじゃん、みたいな。
後でツイッターで見たけど、
はい。
ダフの奥さんがステージ袖で見てたらしくて、演奏しながら、奥さんの近くまで歩み寄って投げキスとかしてたみたいだよ。
知らねえ。そうだ。
あ、でも前日とかは、ダフは奥さんと観光してたみたいだね。
お
う。
なんか、ダフ、ヨシキとかとちょっとやってたんだっけ？なんか日本に来た時、なんか、X ジャパンのメンバーとなんか、ライブをなんかゲストで呼ばれてやったみたいな、なんかそんなのウィキペディアで見て、それ知らなかったなって。
そうなの？
うん、やってた。そうなんだね、やってたらしい。
ノーチェックだったな。
ねえ、うん、そんなんやってんだと思って。
スーパーバンドのヨシキさん。
そうそうそうそう。
めっちゃ気になるよ、あれ。俺は。
ああ、なんか友達にチケット申し込んでもらったわ。
お、すごい。すごいよ。
ヨシキファンクラブの友達がいて、お前見に行くって言われて、あ、ぜひ。
なんだっけ、ザ・ラストロッカーズだっけ。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
そんなやつ、そんなやつ。
うん、
ミヤビも見たいし、みたいな。
そう。
うん、
だからみんな、結構、あのメンツはみんなファンなんでね。
どうせハイド目当ての人とかがチケット買うんだろうなと思うと、まあ当たんないんだろうなと思いながら、申し込んで
もらう。いやー、どうかな。杉蔵ファンもいっぱいいると思うよ。
あー、確かに。
いると思うよ。
確かに。杉蔵もずっとスタイルが変わらず、バイオリンちゃんと
弾いてるし。ないよね。
俺、ルナフェストとか行ったもん。
嘘。
行った。ちゃんと X の日行って、友達がチケット取ってくれたから。
そっか。
T シャツ買った。
12月の黒服ギグに行こうか迷ってやめたけど、
ね。おあ、やめたの、
ね、ルナ氏はやめた。
ああ、そうなんだ。なんか見えるうちにとかないとみ
たいな。行きたい、そうそう、行きたいね、ルナ氏もね。
ちゃんと往年の感じでずっとやってくれる感じが。
そうだよね。
うん。河村隆一も声ちゃんと出てるし。いかいか話がずれましたけど。すいません。
じゃあ、また一曲紹介しようと思うんだけど、去年、リリースされた新しい曲っていうか、ね、2曲出ていて、うん、そのうちの、まあ両方ともやったけどね、アブサードとハードスクールって2曲、
ハードスクールだね。
2021年に出てたけど、うん、その、まあハードスクールは、リリースされた時に1回このポッドキャストで紹介してるから、
うん、
今日はアブサードをかけたいなと思ってます。どうぞ。はい。はい、じゃあ聞いてもらいました。アブサードでした。
いや、いや、いいっすね。
いや、この曲も良かったね、
うんうん。いいかったよ、う
ん。なんかさ、最初出てきたとき、この曲、去年リリースされたときに、まあ、かっこいいんだけど、うん、あんまりガンズっぽくないなーなんて思いながら聴いてたんだけど、
うんうんうん、
このライブで見たら、いや、結構、レックレスライフの後に聴いたっていうところもあって、うん、ガンズっぽい感じも結構あるなって思ったよ。
うん、うん、うん。
結構ハマってたね。
うん。うんうん
ハマってたって言うとあれだね。全然、ガンズとしての違和感はなかった。
うんうん。
もう、いいじゃん。ちょっといまいちって前は言ってたけど。
いや、去年聞いたときは、全然俺の知ってるガンズじゃねえ
みたいなね。はいはいはい。
頑固親父みたいになってたけど、ライブで聞いたらめちゃくちゃ良かったよ。
ね、疾走感って。結構早い曲だったけどね。よかったね。こういうのもね。そう。で、まあ、今までのところで、アクセルの話して、スラッシュの話して、ダフの話したから、じゃあ次は、どうしますか？ リチャード・ポータスいきますか？
最高ですね。
最高だったよね。
最高だった。
めっちゃかっこよかったね。
うん。
もうだからライブ中から、もう、うわ、なんかすげえ弾いてんじゃんみたいな感じで。
そう。
うん。
もうなんかもう、ヨウ君と一緒に興奮してたもんね。
めちゃくちゃ興奮した。
あいつやばくねみたいな。
やば
い。誰ってなってた。何のことない。ずーっと長く一緒にいるメンバーだったのね。すいませんと思った。
いつから一緒にいるんだっけな。
ドラマと同じ時期からだったよね。
2002年だね。
2002年からか、
ね、うん。サマソニーで日本に来た時には、うん、もう彼だった
んだね。
ああ、
そう。ゆうち君見てる
ね。見てるんだね、うんうん。
あそこから加入だった。で、ちょっと遅れて同じバンドだったドラマーが、うん、参加、
うん。うん。そうだそうだ。
いや、だからもうついウィキペディア見ちゃったよね。うん、なんかすげえ、なんか最初めっちゃ若い人だと思ったの。
うん、
なんかすごいスキニーな感じで来て、なんかね、
うんうん、
そう、その日、初日は赤いシャツと、なんか革ジャンか、ジャケットかみたいな着てた、
うんうん、
着てて、で、黒髪だったし、
うん、
なんかね、もう
一番タトゥー激しかったよね。
そう。あ、ほ
ん
と、
うん、
いや、なんかね、その、ギターの弾くストロークがさ、なんかその、ガンガンだったの。
うん、
もうなんかアクション大きかったし、あとはなんか要所要所でね、ザ・フーのピート・タウンゼントみたいな、腕をぐるぐる回しながら弾くみたいなやつなの。
大風車弾きみたいな。
あ、それそれそれ。それそれそれ。それやったりとかしてたから、うん、わーなんかすげえ、ガンガン動く若手が来たのかと思った、うん。若手の、なんかサポートギタリストが来たのかと思ったら、なんかアップになった瞬間に、結構同年代じゃんみたいな。
まあ、周りのメンバーと同じぐらいの年。
そうそうそうそう。そうね、
ちょっと若いか、
ね、
うん。かな？
いや、なんか、全然なんか、細いし、ジャンプしてるし、元気だし、
うん、
で、なんかこう、ぐるぐる回しながら弾いてるし、みたいなので、
うんうん、
てっきり若手の凄腕ギタリストが出てきたのかと思ったら、違った。もう同年代でした。が、まず最初のびっくりだった。
うんうん、今55歳だって、で、スラッシュが57歳で、
アクセルが
60歳。
いや、リチャード・ポーターさんめっちゃテクニカルだ。
テクニカルだったね。
よかったね。
このアブサードのギターそのまんま弾いてたじゃん。やばーと思ってさ。
うん、やばいよね。
やばい。
ああ、もう全然もう安定してるし、うめえし、みたいな。
うんうん、
テクすごかったね。
あと決めポーズかっこよかったな。
かっこいい。
ガガッと弾いて、
そうそうそう。
ビシッと。
そうそうそう。
腕の形とか。
そうそうそう。腕の形よかったよね。
うん。ね、よかった。本当に。
うん、
あと、大股開きで重心低くして弾いてるとか。
そうだね。
そうそうそうそうそう。う
ん、なんか。
結構、こう、スラッシュもやってたんだけど、
うん、
指で弾いて、ピックも、うん、でも弾いてみたいなの結構やってた。
あ、そうそうそう。
あ、やってたやってた。
あれがね、やばーと思ったね。
すげえ。指で弾いてね、やばかった。
うん。うんうん、
俺今めっちゃ練習してるよ。
おー。
すげえわかる。
ボロボロになりそう。
すっげえやりたくなるよね。
あれはね、あ、それで表情出してんだなと思って、
うんうんうん、
表現してんだと、
うんうん、
これちょっと新しい発見だった、
ね、そういう瞬間アップになったりするんだよね。
そうそうそう。
あ、これでやってんだみたいなね。
そう。
うん。
スラッシュももちろんうまいんだけど、リチャード・ウォータスの方がよりギターヒーロー感あったかな。
ギターヒーロー感あったね。
そうだね。
動きはね、ギターヒーローだね。
うん
うん、ね、そのね、スラッシュみたいなブルージーさは逆にあんまりなくて、
うん、
まあロックって感じだった。
うん
うん、
そうだね、
うん。かっこよかったな。
なんかその、やっぱりスラッシュの時に、もうなんかちょろっと触れたんだけど、その、うん、リチャード・フォータスの音がね、もうちょっと現代的なの。
うん、
なんかその、うんうんうん、スラッシュが輪郭が柔らかかったんだけど、リチャード・フォータスは、はっきりした単音が綺麗に
聞こえる。
そうだね。
ジャキーンって音だったね。
ジャキーンって感じ。
うん、ジャキーンって音だね。
ジャキーンってはっきりした音でもう、近代的。で、それが、しっかりフレットをまたいでいくような、フレットを広く使っていく感じだったんだよね。
うん、
で、あくまでスラッシュがメインなんだけど、後ろで、ちょっと抑えた音なんだけど、粒立ちがいい音で、なんか、フレット広く使いながらメロディーを聴いてたから、も
う
メロディーが走っていく感じがしたの。
うん、
で、スラッシュよりも現代的だなと思ったのは、もう二つで、その、フレットがなんかそのフレット広い、どんどんどんどん動いていくっていうのと、近代的な音がしたから、なんか、スラッシュの古めかしい音に対し、支えてる人があんまり、目立ちすぎない音なのに、目立ってる音と近代的な感じのことやってるから、あ、すごい現代っぽい、うまい、なのに引き立て役になってるって、この絶妙なバランスが、これ絶対スタジオミュージシャンだと思った。 と思ったら、うん、と思ったら、
なる
ほど。そうそう。だから、うん、ドラマーと、なんか、うん、元からバンドやっててみたいな。
うん、
あれ
そうそうそう、うん、
スタジオミュージシャンじゃねえのかいっていうのも、
全然ライブミュージシャンだな。
ね、ライブミュージシャンなんだよね。意外っていう。
全然めちゃくちゃバンドマン。
うん、
いやー、ちょっとね、
うん、
なんかでも、もうガンズの完全に一員っていう感じはしたよね。ね
本当だね。もう20年やってるしね。
うん、そう、あ、そうだよね。
そうだよね。20年だもんね。
そうですね。
いや、なんかその、今回、その、ベストアクトじゃないんだけど、これもう本当に映像が出たらみんな本当振り返ってっていう話なんだけど、ノッキョン・ザ・ヘブンズ・ドアの、この、リチャード・フォータスが、もう俺、ベストアクトだと思ってて。
お
はい、MVP は、リチャード・フォータスですか。
あー。悩むね、
まあ、瞬間、いい瞬間があったってことね。
そうなの、うん。これね、本当にね、ちょっともうそこかよって話かもしれないんだけど、
うん、
あのね、ノッキョン・ヘブンズ・ドアの、その、スラッシュのソロ、なんかその静かなところがあるじゃん。
うん、
途中でね、
うん。
後半に向けて盛り上がっていくところの前の、あの、スラッシュが、あの、静かなところでソロを弾くシーンがあって、もうそこがあの、もう本当にこうちょっと、ぜひ振り返ってほしいんだけど、映像出たらね。なんか、全体が控えめなバンドサウンドで、なんかスラッシュがソロを撮ってる後ろで、リチャード・フォータスがカッティングを入れる。
うん、
それがね、
うん、
原曲だと、うっちゃか、うっちゃ、うっちゃかみたいな感じのやつを弾いてるんだけど、うん、リチャード・フォータスがちょいファンクなんだけど、ファンクしすぎないロックなカッティングで、あんまやりすぎないカッティングで、音1個でやってたんだね。ちゃちゃぐらいだった。んちゃ、んちゃみたいな、音2個とかじゃない。ちゃ、ちゃっていう、1個でやってて、それがね、ロックなんだけど、微妙にファンクテイストぐらいな感じで弾いてたから、スラッシュのとかのロックブルージーな感じをファンクさせすぎなくて、でもちょっとファンクの奥行きがあって、でも音1個でグルーブ出してた。すげえな、こいつ。めちゃくちゃ単音で、単音の1個のコード弾きでグルーブ出してた。のが一番かっこよかった。っていうところはね。
おもろい、ね。面白い着目点っていうか。
すっげえグルーブじゃん。一音で。
ドラマーらしい観点とも言えるのかな。
ね、もうね、そこがね、うん、なんかその、ものすごいファンクしすぎちゃうと、
うん、
なんかその、妙にね、なんかその、臭みが出ちゃう。だからちょっと、なんかブルースからもうちょっと、あの、ファンクロックに寄っちゃうから、あの、キャラクター変わっちゃうんだけど、それが絶妙にスラッシュのロックな感じのままで、一音でね、深みを出してた感じがね、もうほんといいから、ほっとすっげえそこ振り返ってほしい。っていうのがね。
ちょっと復習してみるか、そこは。
そうだね。
だってもうね、
一、うん
うん、回しかこれ、だってライブで一回しか聞いてないのに、もうそこがもう死ぬほどかっこよくて、もう絶対忘れない。で、あとから音源聞いたら、音源の時には多分別の人だよね。
うん、あ、そうだね。まあ、これ古い曲、ね、古い曲だからね。
うん、そうでしょ、うん、だから、それはね、うんちゃ、うんちゃって、あのね、2音ぐらい弾いてるんだよ、
うん。
そこがね、本当に一発でやってた。もうすげえかっこよい。
へ
え。やりすぎてないのに、その、世界観残したままちょっとファンクっぽいテイストを出してると奥行きの出し方がね、うん、絶妙っていう。
そこまで言われたら聞くしかねえな。
聞くしかないじゃん。
ここほんと聞いて一番かっこいい。
熱いな。
なんかあんだけフレットをまたいで弾ける人なのに、うん、しかもいろいろグルーブ出せる人なのに、
うん、
溜めすぎなくて絶妙にちょっとちょい溜めなところ、うん、であくまであの、後ろで静かに、あ、その静かなソロだから、スラッシュを食わない。でも、リズムでちょっと奥行きを出している感じが、絶妙なので、うん、最高よ、ここ。
なるほど。
なるほど、なるほど。ちょっとそれは見たくなるじゃんね。
うんうん、
なんかね、じゃあ他のいい曲の話になったら、もうノリノリでまた別の話するけど、あの、一番良かったところ何って言われたら、もうここ、
うん。
初日、一番良かった。ので、ちょっとみんなここぜひ見てほしい。
動画を見つけられたら貼っとくか。
あ、いいね。
うん、他のね、
うん、場所のやつだったらね。
と、
うん。ノッキョン・ザ・ヘブンズ・ドアがまさくんのベスト曲だったんだ、ライブの中で。
俺、でもさ、
うん、
なんかすごいにわかっぽくて悔しいんだけど、
うん、
もうパラダイスシティ超かっこよかったよね。 すっげーよかったよね。なんか
完璧だよ。体質は完璧だよ。
もうさ、なんか、初日のね、最後の曲だったの。うん、あの、アンコール終わってね。二、うん、日目も同じ感じ？これ二日目の最後もパラダイスシティ？
確かそうじゃなくて。
二日目もパラダイスシティだよ。
そうか、そうか、う
ん、ね。セットリスト見たけどそうだった。
そうか、そうか、そうか、ん。いや、なんかさ、なんかガンズ見てきてどうでしたっていう40歳がさ、いや、パラダイスシティが一番良かったねとか、超に若じゃんと思って、なんか言いたくないの。
いや、
言いたくないの。
いや、完璧、完璧、ね。本当に感じ
る。おー、かっこよかったよね。うん、っていうのが、まあ、一番いい曲ってどれですかって言われたら、いや、パラダイスシティは絶対かっこよかったから、そこじゃないの。
うん、
でもなんか、5秒間ぐらい切り出すと、あの、ノキオンヘブンズドアの、
うん、
あそこのソロ最高だったよ。
うん、
って感じ。
そうか。
悔しいよね。なんかあんだけいろいろなんかロック好きなんですよと言ってみながら、パラダイスシティかノキオンヘブンズドアとか、
うん、
お前すげえにわかじゃんっていうコメントしかできない感じ。ちょっと悔しい、
ね。いやいや、そんなことないよ。
いいんだよ。
他曲知らねえんだろみたいな。
これはレクレスライフが一番良かったけど。
ああ、もうそっちの方がなんかちょっと渋い感じするじゃん。
ジュン君は何が一番良かった？
これはね、2曲あって、シビルウォーとね、
ノ、
うん、
ベルマリーン、ね。おお、そっち。おわー、
シビルウォー。シビルウォーはね、もともとね、好きで、
そうだったの。
そう。で、特にこう、うん、ユージュアルイリュージョン1、2の2の方が好きだって話を前もしたんだけど、
うん、
中でもシビルウォーが大好きだった。
うん、
だ
ね、
そうだったね。そうなんだ。
で、今回行くときに予習してて、一番聴きたかったのが、ノベンバレインで、
うん、
その2曲がやっぱり良かった。
じゃあもう、純さん的には思い入れがある曲で。
そうっすね。
そっか。
実際やってくれたらちゃんとガンズしてたっていう。
めちゃめちゃガンズだったね。
シビルウォー、まあ今回仕掛けもあったしね。あの映像のね、あのウクライナの、ね、戦場のね、をイメージした動画とかね。あとは、オープニング地味編から始まったよね。
うん、そうだね、うん。やってた。
うん。
なんかシビルウォーの時、あ、じゃあ全然気づかなかったんだけど、
うん、
なんかステージにさ、ウクライナの旗掲げてあったよね。
あった、あった。両サイドにね。
そうそう、両サイドに、
うん。
俺、あの、テレビ全然見なくて、ウクライナの旗かどうかが分からなかったんだよね。
何を言ってるの？
いや、そのレベルでしょ？いや、なんかさ、いや、そのテレビ全然ニュースとか見てなくて、あれなんか旗飾ってあんなと思ったら、あれウクライナだったっていう。で、あの、シビルウォーを見て、ウクライナだったぐらいの感じでした。うん
うん、なるほど。
ごめん、あの、全然どうでもいい話が、ここ、あの、カットでお願いします。
埼玉スーパーアリーナにいた観客の中で、マサク以外の全員が分かってたと思う。
だよね。そうだよね。日本国内でこんなこと言う人いないよね。すいません。
いやいや、いいんだよ、いいんだけど。
いやいや、なんか、うん、よし、テレビ見てなかったし、うん、なんかその、いまいちあの、国旗とかさ、分かんないかったから、
う
ん、
か
なんか、旗開けたらなんだろうなって、うん、黄色と青だからアルゼンチンかなと思ったんだけど、アルゼンチンもうちょっと白と青かなぐらいの。
まあ、
そうか。ダメだね。あの、国旗の話すると概ね滑るからやめようね。
まあ、ここはカットかな。
全カットだね。ごめんなさい。あの、すいませんでした。
うん、いやいや、いいよ、いいよ。
なんかよくわかんない旗あるなと思ってた。
うん。
うん、か。はい。すいませんでした。
いや、いい、大丈夫、大丈夫。
じゃあまあそんなところで、次の曲行ってみましょうかね、うん。
そうだね。まあ、このシビルウォーの話をしたからね、シビルウォーをね、せっかくだから。
いい流れ。
行ってみますかね。なんかちょうどあの11月の何日 ?11 月11日かなに、あの、アルバム出てるんだよね。4枚組のアルバムが出てて、ガンズから、ガンズのアルバム出ていて、これはあの、なんかちょっと変わった構成っていうか、ね、再録してるのもあるのかな ?2022 年バージョンとかもあって。あとリマスターと、あとライブ、90年代のライブとかが集められていて、うん、で、このシビルウォーはリマスターされているので、綺麗な音で聞けるんじゃないでしょうかっていうことで、これをかけてみようと思います。どうぞ。じゃあ抜けまーす。
はい。
もう、だってスラッシュかっこよかったもん。
うん。
うん、
なんかスラッシュ見に行ったのに、スラッシュがかっこよくて満足しました。おしまいっていうところがあって。
あったね。確かにあった。
で、と思ったらリチャード・フォータスがすごいかっこよかったから、うん、なんかもうギター聴きに行って帰ってきて、満足して飲んで帰ってきたっていう。
うん
うんうん、
まあ見たいものが見られてよかったねっていう。
そうだね。
あ、でもね、見たいもの見られた。うん、なんか、その、 いや今回パラダイスシティが結局すっげえかっこよくて、畜生、うん、結局すげえいいじゃねえかっていうのが、うん、だって60ぐらいのおじさんたちでさ、80年代とかのバンド、うん、90年代のバンドが、まだすげえみんながこう頭振っちゃうぐらいの前乗り感を出し、
うん、
で最後すげえなんかこうスラッシュがゴンゴンなやつを弾いて、でキッズたちがみんな盛り上がるわけでしょ、
うん、
で俺たちが
なんかキッズはいないよ。
いやもうキッズな心が戻ってくるんだよ。
心がね、心がキッズ、ね、
さ、もうスクローブロックじゃないけどさ、おじさんたちがもうザフーで飛んじゃうわけでもその感じがさ、その感じがさ、60のあのバンドで出てさ、俺たちが興奮してさ、
うん、
ちょっと、もう帰り道即、まさくんちょっと、もう絶対ポッドキャストの収録やろうぜ、みたいな。月曜日やろうぜ、みたいなテンションになったわけじゃん。
なったね。
こんだけワクワクすんだったらもうさ、見に行ってよかったしさ、
うん、
で、もう本当にバチバチなわけ、
うん。
今まで見てきたスラッシュで、見たかったスラッシュがちゃんとスラッシュしてたの。
何も変わんなかったね。
でしょ？
そう、うん。
え、すごくない？60だよ。あ、57か。なんかその、いや、結構年食った。でも、見たいやつで、音源30年前のやつが、いや、全然、ガンズしてたわって思えるライブやってくれるってすごくないかい？普通はなんかちょっとテンポ落としたねとか、ちょっとなんか、まあ、落としを召したねとか。でも今回、落とし召した感じないじゃん。
うん、なかったね。
っていうのがね、やっぱ、すっげえな、うんうんうん、音源見て、ライブ見に行ったら、やっぱライブの方が良かったよ。それ20歳のバンドだったらいいけどさ、60のバンドでそれあるってすごくない？っていうのはなんかもう今回とにかく、うんうん、パラダイスシティは特にそう。なんか後半に向けてみんなテンション上がってくじゃん。これ、
うんうん、
来ちゃうんだろ？来ちゃうんだろ？すげえ、なんか2ビートとか来ちゃうんだろ？って思ってたら、本当にずっと失踪してたみたいな。最高じゃん。
映像の盛り上げ感もすごかったしな。
あ、よかったよかった。
ね、うん。
そうだね、
うん。
みんなすごいワクワクして待ってるやつがさ、なんかその予想通りっていうか、期待通りのやつが来て、
うん、
で、スラッシュがずっと、なんかいろいろ後半弾きまくるじゃん。ドゥルルル、ドゥルルル、ドゥルルルみたいなの弾いてて、
うんうん
う
ん、
うわーってなってて、ベースも盛り上がってきてさ、高音弾いてさ、超かっこいいじゃん。それ見たかったじゃん。
うん、
っていうのが、60の人たちから見れるってすごいよ。うん、でもっていうのはやっぱもう今回本当にやっぱもうガンズ見に行って、ガンズだったし、うん、スラッシュだったしみたいな、
うんうん、
当たり前に見えてすっげえ貴重なことなんじゃない？
うん
うん
っていう感じで超楽しかったです。
もうさ、あの今日のさ、うん、まだちょっとエンディングにはいかないけど、エンディング1曲の予定だったけど、エンディング洋一くん2曲にしよう、今日。
いいよ、いいよ。うん、
いいね、盛り上がってきたね。
うん、ね。で、最後は、パラダイスシティにしよう。もうこれ決まりで1曲、今日は。ね、
だってもう、パラダイスシティかっこよかったよ、あんなの。
よかった、よかった。
うん、すごいよかったじゃん。
うん。よかった。
よかった。
うん。
なんか、今回やっぱ一番最後にパラダイスシティ持ってきた感じ、いや、まあ、エンターテインメントとしてもすごい良かったな。なんか一番最初がウェルカムトゥザジャングルで聞きたかったな、知ってるなっていうところ
。まあ、序盤の方でね、やってたよね。
そう。
うん。
で、いつ来るんだろう、いつ来るんだろうと思って、アンコールやってくれて、
うん、
で、最後にパラダイスシティみたいな持ってき方も、うん、いや、すごい筋書き通りじゃないって言われたらそのままなんだけど、まあ、なんかワクワクしてたし、
ね。まあまあ、そうね。パラダイスシティどこの会場でもラストにやってるのかな。
あ、そうか、そうか。
うん。
ごめんごめん、ちょっと初心者だったから、そこは。
いやいや、いいんだよ、いいんだよ。
うん。
うん。セットリスト見ないでいく楽しみ方が、うんうんうん、本当だと思うから。
うん。
う
ん、
そうだね。
で、行ってみたら、なんかその、すごいパラダイスシティが、なんかその後半の盛り上がりから、うん、で、スラッシュめっちゃ盛り上がるし、みたいな、
うんう
ん
う
ん、なんか思い描いてたライブを見れて。
だから、すごく的には、あれでしょ、うん、あの、聞きたい曲がいくつかあってさ、これやった、これやった、これやった。あとやってないのなんだ、ラストは何なんだっていう、こう、
聞く感じ。ああ、そうそう。
なるほど。そっち、それね。
そうそう。大体グレーテストヒッツで、こう、網羅できちゃうセットリストなんだけど、
うん、
なんか、なんだかんだ待って、パラダイスシティっていう感じと、
うん、
で、パラダイスシティはまあそういう曲じゃない。ちょっと前半あって、
うん、
で、後半ほら盛り上がるんだろうみたいな。
うん
これライブハウスだったら絶対みんなモッシュするじゃん。で、実際モッシュできるぐらいのテンションだったじゃない。すごい前のめり、ゴンゴン。
まあ、
楽しかったよね。
なんか、オールスタンディングじゃないな。何あの、全席指定じゃなければねっていう感じか。
なければね。
そうだね。
全然前の方ダッシュしていったよね。やるとしたらね。
うん。
なんかそういう意味では、なんか、ヨウ君がサマソニーで見てて、パラダイスシティ最後とかだったらすげえ良かったんだろうな。
うん。
ちょっとね、そういう時代の、
うん、うんうん。
ガンズも参加したいなって思ったね。
うん。うん、
そうだね。はい、もうちょっとあるよね。
もうこの楽しさをちょっとみんなに伝えたいみたいなのが、やっぱこうライブの良さじゃない。
う
ん
う
ん、
そうだね。
その、もう、うん、みんな絶対行った方がいいよっていう感じのが、
うん、
すごい、感じられていいんじゃない？
ライブはいい。ライブはいいよ。
うん。
次々来るからね。
そうだね。
そうなんだよ。忙しいね。
忙しいよ。
うん、移動大変だけど、ほら来た方がいいわ。平日でも行った方がいい。
チリメガデス、アーチエネミー。
やばいね。
1975。
そう。
メガデスまだ早いの？
ん？
いや、なんかその、スレイヤーがまだ早いみたいな脅威のバンドだったりするじゃん。
メガデスはそんなに早くないよね。
あ、そうなんだ。
うん。いや、でもさ、4月にノットフェスやるかもしれないじゃん。
やば。
やばい。
ノットフェス。やばいね。
あれ、リスケになっちゃったんだけどな。やるかもしれないんだよね。
そうなの？
あれ、いつも春なんだっけ？
そう、4月で。
いつも春か、そっか。
確か、2019年あたりからずっとリスケでなってて、うんで、今年1回払い戻しして、
うん、
来年4月のやるように調整中みたいなことが出てて、
お、
う、ー、ん。めちゃくちゃそこに照準当ててるけどね。
ノットフェスは
体力作りを。
うん、ああ、そうだね。
もう、なんつうの、スケジュール作りだよ。うん、
スケジュール作りか。
そうそうそう。
うん、
いや、なんかメンツ気になる。
うん、気になるよね。
だって行ったら大体ハードじゃん。
う
ん、
そう、
うん。
ハードじゃないわけないんだから。
そうなんですよ。
汗だくになるから。
体力めっちゃ使うやつね。
そう。
うんうんうんうん。
だって休む場所ないじゃん。メンツ的に。
無理だよね。
ね。うん、だ今年はヨウ君と一緒に埼玉スーパーアリーナから帰ってる最中に、あ、今年久しぶりにパンクスプリングやるみたいな話で。
あ、そうだね。やるね。うん、
そうそうそうそう。あ、戻ってきた、いろいろと思って、ちょっとね、今年は楽しみだね。メンツちゃんと見てないけどね。
あ、2023年春にやる。
今年の春。そうそうそう、うん。
なるほど。あ、そうそう、書いてあった。書いてあった。
うん、そうそうそうそうそうそう。ね、なんかその何年間かやって一回お休みに入ったんだけど、なんか久しぶりに復活みたいな感じだから、うん、ちょっと気になる、
うん。なんか帰りのところでポスターいっぱい貼ってあってさ、もう見切れないぐらいいっぱいあったよね。そうそうそうそう
あったあった。
これも来る、これも来るみたいな。
ね
え。ありすぎて覚えてないけど。うん。
いろいろ戻ってきて、みんなワクチン打とう、ね。うん。ワクチン打ってあんま広がらないようにしよう。
パンクスプリングはさ、バッドレジョン来るじゃん。
あ、
お
バッドレジョン来るんだ。
そうだよ。バッドレジョンだよ。
なんか。
パンクは散々聞いたし、ライブもいっぱい見に行ったけど、バッドレジョンより見たことないな。
バッドレジョンなんかアルバムたくさんだよね。
いやいや、一番長くやってるもん。
ね、
そう、どっから聞こうみたいなさ、めっちゃ多いじゃん。だからバッドレジョン好きなんだよねって言われて、じゃあどれから、なんか適当に CD 屋さんに行こうとすると、えらいやって、どれにしたらいいかわからんっていう。
もろこしがいい。
もろこしだね。もろこしだね。
あ、そっか。
そう紫のバッグに、もろこしのジャケのやつだね。
うん、あ、ほんと？あ、じゃあそっから行けばいいな。
ガン使いでね、パンクの話をするっていうね。
すいません。すいません。すいません。
いや、いいんだよ。楽しいからさ。
見失ってしまうよね。う
ん、楽しいからいいんだけど。
うん、せっかくですから、ちょっと、ジュンさんに聞きたいのが、二日目ならではな感じってありました？
二日目ならでは？
スラッシュ、逆立ちしました。
あれ、どうだったかな？
おっと？
いや、退場の時に逆立ち一瞬して帰ってったね。
したんじゃないかな。
あのね、一回目ちょっとしくじって、二回目で成功したっていう。
で、
どうでもいい話よ。
二日目ならでってことで、二日目の方がうまく逆立ちできてたかを確認したかったの。
いや、なんか初日だけやったのかなとかなんかあるじゃん。二日もやったんだったら、お前なんで二回やるんだって話になるからさ。
どうだったっけな。俺はね、こう最後のね、
うん、
こう、アンコールの最後の曲が終わってみんなで前に出てきて肩組んでっていうのが印象的すぎて、
肩組んでお辞儀して肩組んでお辞儀して肩組んでお辞儀してどんどんどんどん前に出て
き
て、
でね、みんなが、
うん、めちゃくちゃ良かったから逆立ちしたっけな、うん、2日目
なんかね、退場の時にね、逆立ちしたの。
もうみんなはけちゃって、最後スラッシュだけ残って、
そうそうそう、
注目集めて逆立ちして、うん、ではけてったって感じだったよ、う
ん、なんかね、みんなが
覚えてないだけかな、
なんかね、ピックをこう投げてくのよ。
あ、投げた。
で、ピック投げて、投げてってみんなこういろいろ投げて、最後までスラッシュが投げてて、最後こう帰っていくときに、なんかおもむろに逆立ちをしようとして失敗して、で、もう一回やるっていう。
そんな気分だったんじゃない？
かもしんないね。
何の気分だよって感じだったけどね。
いや、相当盛り上がってたからね、気分良かったんじゃないかな。
で、 なんかその、みんなでなんか肩組んでお辞儀してみたいなところは、ようくんが、なんかだんだん前に来るんだけど、だんだん前に来るんだけど、みたいなコメントをあんだけうるさい中でもしながら一緒に見てたっていう。
そうだね。二人で喋りながら見てたよね。
そうそうそう。なんか前出てくる。なんか前出てくるんだけど、なんか前出てくるんだけど、みたいな。変なテンションで見てたっていう。
うん。
ちょっとね、一日目のね、動画はね、ツイッターで上がってましたよ。
あれあそう、先取りしないでよ。ちゃんとなんかワクワクして二日目行ってよ。
待ちきれなくて。
ああ、わかる。わ、まあね、かるけど。
二日何の曲やったんだろうみたいな。二日のプレイリストを聞きながら行ったからね。
ああ、
そうそうそう。
待ち遠しくなりすぎちゃうんだよね。
車の中で聞きながら行っちゃったんだ。もう予習としては完璧だね。
うん、記憶にはないんだけど、二日目も逆立ちはしたらしいっす。
おお、そうなんだ。
調べた。
はい、調べました。
やっぱ、そうか、あれじゃ定番なの？いや、なんか初めて見て、いきなりスラッシュがおもむろに逆立ちし始めるから、これなんだと思って。いや、いつもやんのかなその日ならではなのかなと思って。
どうだろうね。
いや、うん、もうさ、語りきれないね。
語りきれないよ。
ださ、3時間だと思わなかったからさ。
うん。
ああ。
結構、ねえ、濃かったよね。
うん、濃かった、うんうんうん。3時間だけど、濃い3時間だね。
ね、相当濃い3時間。
間延びするところが全然なかった。
うん、なかった、なかった、
うん。あっという間の3時間でね。
うん。
だからなんか、久しぶりに単独公演行って、
うん、
もうフェスしか行かないから。なのにもうなんか、ああ、もう終わっちゃうんだっていう感じの、
うん、
飽きない、疲れない感じだった。
みんな立ち上がって見てたしね。座席だったけどね。
うん。立ち上がらない。ある？そんな選択肢。
途中で疲れて背もたれのとこ座ってる人とかもいたけど、腰掛けてるっていうか。
そうかそうか。
まあでも、あとはどうかな。まあ、アンコールの時には座ってる人はいたか。アンコールの時にか、呼んでる間ね。
はいはいはいはい、はい。
一回座って出てきてまた立ってとか。
うんうん。
うんうん、でも、まあ基本的に昔よく見たライブの景色が戻ってきたっていう感じは良かったな。
そうだね。
それはあったね。
うん。完成とかね。
出しちゃったもん、声。
俺も出しちゃった。
なんか、このポッドキャストで聞いてて、その、なんだっけ、ビリー・アイリッシュの時には、うん、なんか、声出さないでくださいねってアナウンスなかったよって話だったけど、うん、今回はなかったよね。
なかったね。
なかったね。
うん、うん。
だから、なんか、歌ってる人も
い
たし、
まあ、黙認っていうか、ね。ねう
ん、だったよね。
いや、もう、事前のところには書いてあったかもしれないけど、当日はね、別にそういう。
何もアナウンスなかった、
うん、なかったね。うん。
パラダイスシーなんてめちゃくちゃ歌ったよ。
歌った方がいいでしょ、あんなもん。
歌ったよ、あれは。
めちゃくちゃ盛り上がるわ。なんかライブの楽しみ、ライブに行って嬉しいのが、一人じゃなかった。こんなに好きな人たちがいるんだ。っていうのはなんかやっぱ嬉しくて。
うんうん、
みんなで同じもの聞いてて、で、なんかみんなが同じ感じで盛り上がってて、俺だけがこのバンド好きだったみたいなのじゃなくて、みんなが同じぐらいの熱量で好きだったっていうのが嬉しくて、あ、こんなに俺は好きだけど、こんなに好きでめちゃくちゃ盛り上がっててすっげえ嬉しそうな人がいて、あ、なんか一人じゃなかったなっていうのがなんかライブの楽しみかな。
いや、確かにそれはあるね。
ね。だったからなんかその、パラダイスシティでみんな盛り上がってて、すげえなんかこう頭振っちゃう感じとかが、なんか横の人とかもガンガンぶつかってきて、全然あの嫌いじゃない。
うん、
あ、盛り上がってるよね。俺も盛り上がっちゃうね。頭振っちゃおうかっていう感じが、うん、なんか、往年のバンドで、それができちゃうぐらいのテンションで、で、みんなが盛り上がってて、で、会場全部盛り上がってて、
うん、
みたいな感じが今回パラダイスシティであって、あ、ロック戻ってきたな、嬉しいなっていうのがやっぱ良かったなっていうのが、しみじみ思うとこでしたね。なんか一応我慢したけど、まあその我慢っていうか、あの、隣の人が超音痴でさ、で超歌うわけ。
え、俺のこと？
おめえじゃねえよ。俺の右隣だよ、もう。だってよく全然歌ってなかったじゃん。もうさ、まあまあ、隣の人がさ、すげえ歌うのよ。おめえすげえ歌うじゃん、みたいな。でも別に上手くねえじゃん、みたいな。もうなんか、
いや、いいじゃん、それも。
いや、なんか違うんだよ。俺はもう別にアクセルローズの声は聞きたいけど、うん、お前の音痴の歌聞きたくねえんだよみたいなのあるからさ、うん、ちょっともうわかるけど、ちょっと邪魔っていうのはね。
うん、
あったあった、こういう感じと思いながら、ライブ聞いた。
なるほどね。ちょっと懐かしい感じ、
ね。なるほど、ね。
そうそうそう。おめえじゃねえんだよ、みたいな。
ノッキオンザヘブンズドアはずっと歌ってたけどね。
あ、ほんと？
うん。ちょっと聞こえなかったかもしれない。
いや、アクセルと同じ声出したんかもしれないよ。ルイチが。そういうこと
だよ。すげえハモってたのか、すげえシンクロしたのかね。
シンクロした、そう、シンクロした。
そうだよね。
そういうことか。
そうだよね。
そういうこと、う
ん、じゃあ許せるな。
俺ね、初めて埼玉スーパーアリーナに行ったんだけど、
はいはい、はい。
洋一くんとスゴくんって行ったことあった？ライブで。
俺はレッチリとレディーガガ見たから。
あ、レディーガガ来てたんだ。
うん、なるほど、うん。なるほど。
レディオヘッドの見た
の。俺はなんかのフェスで。
うん。うん、トイレってあんな感じなの？
行けなかったんだよ、俺たちは。
トイレ行ってないな。トイレ混んでたからトイレ行か
な
か
った。めっちゃ並んでたんだよ、ね。
行けなかった。
うん。すごい並んでたね。うん。
う
ん、
そう。
行けなかった。
あんな感じなんだね、トイレ。と思って結構びっくりした。
おう、
めちゃくちゃ並ぶよね。
あ、やっぱそうか。
並ぶ並ぶ。
トイレいっぱいあるイメージだったけど、そんなになかったんかな。
男子トイレ2カ所しかないんだ、なかったんだよ。
ああ、
今回か。そう、
うん。
野球スタジアムの方がね、いっぱいあるかね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、東京ドームとかね。
じゃあね、なんかその埼玉スーパーアリーナ行くんだ、うん、友達に行ったら、
うん、
え、ちっさって言われたの。え、ちっさくないでしょ。なんかその、俺の知り合い、がそのジャニーズとか、うん、ドームとかそっち方向ばっかりの人だったの、
うん、
だったから、あ、もうだって埼玉スーパーアリーナでしょみたいな、結構近くから見えるじゃんぐらいの感じだった。
へー、
だからドームになるともっとキャパが違うからトイレも多い、うん、
なるほど。
まあまあでもそう、ブルーノマーズ東京ドーム5日間全部完売っていうのは相当すごいことだよね。
すごいらしい。
すごいね。
だって先行で職場の人外れてたもん、
うん、
あ、本当。
元在町売り切れてはいなかったね、2日ともね。
ねえ、そうだよね。
当日券。2
日目は当日券あったし、実際、友達が左側だったんだけど、その横2つ空いてたからね。
あ、
うん、
そっか。ほんと？
うん。だから2席分使ってライブ見たよ。
2人で4席使ったんだ。
4席使った。
ほんと。なんか我々ちゃんと、なんか周り全部埋まってたもん。
埋まってたね。
そうだ
ね。
初日ね。
うん。俺らは、正面向かって左側の、サイドだったけど、前から2列目。
2番目だった。
うん、
すごい良かった。なんか結構、うん。なんか、ちょうどちょっとアリーナ席と同じ、ほぼ同じぐらいか、ちょっと上ぐらいの目線だったから。
それいいよね。よく見えるよね。
うん、頭かぶんなかったし、もうとにかく良くて。で、お客さんの反応もなんか、アリーナの反応もちょっと見れたし。
なるほど。うん、
で、周りも全部埋まってて、あ、みんな好きな人たちが集まってきて盛り上がってるなっていうのがあったから、うん、お客さんがたくさん盛り上がってて、楽しい感じもあったね。お祭り感あるというか。
雰囲気良かったよね。
良かったよね。
良
かった。
やっぱり全員がガンズ好きで行ってるっていうところがフェスと違って面白いね。
うん。そうだよね。うん、すげえ盛り上がるよ、ね。
そういう差はあるんだね。
あ、だからそう、うん、周りがみんなこの曲来たみたいな瞬間のイントロからの盛り上がりみたいなとかは全然違ったよね。
うんうんうん、オーディエンスの一体感が違うよね、や
っぱり。
そうなんだよね。
それはね、すっげえ盛り上がる。でも自分たちも上がるし、うん。で、なんかその、もうイントロからみんな心が一つになる。みんなガンズ好き。で、みんな同じテンションで好き、
うん。
で、自分が盛り上がってても誰も弾かないっていうのとかは、やっぱライブならではな感じなんじゃないかな。
単独ライブっていいなって思ったよね。
いいよね。
やっぱ単独、
ね、うん、
行きたいな、こうなると。
なんか、
そうだね。
うん、みんなが好き。
まあちょっと全部行くわけにいかないから
、うん、
どれにしようかなってなっちゃうけど、うん。うん。まああとはさっきも言ったけど、長くツアーやってるからさ、このバンド。それで息回ってるとか、
ね、
ちゃんと練習できてるっていうところがね、やっぱり良かったな。
まあ当たり前なんだけど、完成度はもう、
そうそうそうそう、そうなんだ
よ。完璧だよね。
よかったよ。うん、すごい、すっごい良かった。ちゃんとまとまったもんね。なんか本当に、もうなんか語り尽くせない感じだけれども、だって一曲一曲ピックアップしなくても、こんだけ喋れるもんね。
そう。
うん。
すっごい、なんかもう、とにかくテンションはずっと高かったし。
アクセルのピアノも良かったね。
そうなんだよ。
うん。
ノベンバレー良かったよ。あ、じゃあ今日のね、エンディング、もともと1曲だけだったんだけどね。
うん、
はい。ノベンバーレイン、これ僕選曲したんですけど、
うん、
もうやっぱりパラダイスシーよかったねっていう。
やった、もうよかった、もうすげえよかったよ。もうみんなあれで頭振って帰れよっていう。
はい、ということで、うん、ノベンバーレインっていうね、
うん、
まあ、アクセルがピアノ弾いて、ね、
うん、
弾いてる曲のバラードと、
うん
うん、もうこれもう完全にキラーチューンだよね。ライブエンディングナンバーのパラダイスシリー、
うん
うん。これで今日お別れしようって感じですかね。
もう最高の終わりですね。
ライブもね、最高の終わりだったよね、これでね。
最高だったね。
ね、
うん、
退場の時に、あの、ザ・フーのババ・オライリーが流れたのも結構良かった
けど。いきなりね、なんか、なんであれがいきなり流れたんだろうね。うん、なんかそれも印象的だったな。あ、よくなんか、ザ・フー流れてるせいみたいな。なんで今日いきなり帰りの1曲目がザ・フーなんだろう。関係ねえのにと思いながら、うん、っていうところまでちゃんと覚えてるぐらい、なんか印象的だったね。
うんまあまあ、まあまあ、それはそうと、パラダイスシティが、
あ、すいません。
マジです。
いかいか、喋りすぎて、
ね。
はい。
いやー、いいライブだったね。
いや、よかったよ、
うん。
楽しかった。
次に来るのは、あの、5年以上先かもしれないけど。
いや、わかんないよ。来年来るかもよ、また。ひょこっ
と。味を締めて。
味を締めて。日本面白いじゃん、つって。
客乗りいいじゃん、つってね。
そうそうそう。
うんうん、
まあそう言ってくれたら嬉しいねファンとしても
ね,
ね,
ね、
うん、そしたらちゃんとね今度は T シャツ手に入れなきゃね、う
ん、俺それ俺じゃんラーメン食ってる場合じゃないじゃん
そうそうそう
行かないとねそうだね、うん、すごいね最初の話がからちゃんと戻ってくる感じがねもうお後がよろしい感じですね
じゃあまあそんなとこですかね今日は
そうっすね
ありがとうございます、うん、
楽しかった
楽しかったなねえ、なんかこのまま飲みに行ける感じだよね。
まあね、リモートでやってなければね、収録を
ね。そうね。
そうだね。
はい。いや、ありがとうございました。すげえ楽しかったです。
じゃあそんなところで、今日はガンズについてたっぷり話しましたが、今後もいろいろな話題でやっていきたいと思いますんで、また引き続き聞いてもらえると嬉しいです。ということで。
イェイ。
はい。
楽しかった。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。じゃあ、ノベンバーレインとパラダイスティー続けて聞いてもらってお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいちでした。
じゅんでした。
ごーでした。